いや、なんかでも、この間ドリキンが出た時もそうですけど、
うん。
ツイッターじゃない場所で実況をしてる人たちがいるんで。
あ、そうですね。なんで両方見て。
両方見て。僕はそっちは見てないんで、まあなんかあれば。
え、もしよかったら入ってください。
ええ。
やっぱなんだっけ、グルドンって、
うん、
マストドンか。
そう。
マストドンだと、ハッシュタグつけなくていいから楽ですね。
確かに。でも、関係ないツイートというか、ツイートって言わないのか。
トゥート
が、うん、が混じることもありますよね。
でも、やっぱライブしてるときは、
そうなんだ。
結構みんな、その話になる気がします。
ええー。結構後ろがなんかさ、あれ消防署かなんかあるんでしたっけ？
あ、そうなんですよ。いつもめちゃめちゃサイレンになっちゃうんで、ちょっと今日も少なくとも3回はなると思います。
昨日僕その辺の家、友達の家に行ったんですけど、
はい。
まあ確かに近いから発信するときにめっちゃ音しますよね。
昨日も、まあ3時間やってたんですけど、ライブ。3、4回なってましたね。
昔、バイリンガルニュースというポッドキャストに2回ほど読んでもらったことがあるんだけど。
はい。
彼らのポッドキャストを録音してる家もすごい近いんですよ。消防署に。
へー。
あ、なんか引っ越したので、1回目にやった時は高円寺でやってたんだけど、阿佐ヶ谷か。阿佐ヶ谷の消防署のめっちゃ近くだった。
へー。
だから昔のエピソードを聞くとずっとね、必ずサイレンが鳴ってるっていう。最近はなくなったけどね。はい。
なんかサイレンが鳴ってると、今日ゆかさんいるな、みたいな、ね。
そういう。
リスナーの方には。なんか、安心感を与えている感じです。
あ、それがインジケーターになってる。じゃあそんなわけで。
はい。
初登場なんで、一応、自己紹介的な。
はい。大石ゆかと申します。本業は、ピンタレストという会社で、そうだ、私もサンフランシスコ在住なんですけど、ピンタレストで働いていて、インターナショナルチームなんですけど、今ちょっと2018年から、ピンタレストにコンテンツを載せてるクリエイター向けのプログラムとかをやり始めています。
はい。
で、バックスペース FM に出演したりとか、
うん、
YouTube をやってたりとか、本業以外のとこでもなんかいろいろやっております。
最近はそっちの露出の方が多いですけどね。
そうですか。
僕の中ではそういう人っていうイメージにだんだんなりつつあるけど。
ちゃんとフルタイムで働いてます
ね。いや、この間全然関係ない話なんですけど、
はい、
先週、これ、名前出していいのかな？ツイッターの庭くんと、ご飯を食べてたんですよ。
うん。
ちょうど庭くんの高校の時の同級生が、今、シンシナティに住んでいて、それで遊びに来てたんですね。で、その彼がリビルドのファンだっていうから、
うんうん、
まあ一緒にじゃあランチでも食べましょうよって言って話してて。で、サンフランシスコはこういうポッドキャストとかの話とか、テックの話とかできてすごいいいっすね、とか、言ってたんですね、
うん。
で、会社とかでもポッドキャストの話なんかしても通じる人が、いないんだけど、ただ一人通じる人がいて、で、その人は、その出向先の彼の上司らしいんですよ。
はい。
で、その人はなんか、いや、僕はポッドキャストあんま聞かないけど、うちの娘がサンフランシスコにいて、ポッドキャストやったり、YouTube に動画上げたりしてるけどって言ってて、それが実はゆかさんだったっていうね。
そう。
そういうことがありました。
びっくりしました。結構うちの父、母、今、ケンタッキーにいるんですけど、
うん、
なんか、たまに、年に2回ぐらい、帰省じゃないんですけど、微妙に実家じゃないんで、なんか遊びに行くと、車乗った瞬間、ドリキンさんの声聞こえるみたいな。めっちゃ聞いてますね。バックスペース聞いてるし、YouTube もめっちゃ見てて、で、なんか、この前は、ね、宮川さんって誰なのみたいな感じで聞かれました。
意外と家族とかね、見てるんですよね。うちの親とかはどうかな？ポッドキャストをたまに聞いてる風なツイートとかをしてることがあるな。
ツイートしてるんですか？
うちのね、親はね、ブログとかツイートとかをしてて、
おお、
まあ多分検索してもな、本名とかじゃないんでわかんないと思いますけど、
うんうん、
たまにそれらしいことを書いたりしてるんで、聞いてるかもしれないですね。
へー。そう、なんか今日は、ゆかさんはちょっと風邪でお休みですみたいな感じになると、風邪大丈夫みたいな感じで LINE が来るっていう。
緊急報告になってる感じ。すごい。
そう、めっちゃ見られてます。
ええー。あのリビルドは女性率が低いっていう風にあの批判されてたんで、批判はされてないけどね。あのあったんですが、先週今週と女性ゲストをこう呼んで盛り上げていこうかなっていう感じをやってます。
光栄です。
はい。まあテックっていうかエンジニアリングじゃないっていう意味でもまあ珍しい感じではありますけどね。
そうですよね。うん、あんまり。エンジニアじゃない方は、
まあそれこそあのバイリンガルニュースに僕が出た時に、
はい、
あのなんていうの交換みたいな感じで録画録音して、だからその時出てくれたバイリンガルニュースのマミさんとか
は、
ま
あ、はいはい、
彼女もエンジニアではないですね。
ああ、
うん。
じゃあバイリンガル枠で、
そうですね。いやバイリンガル枠だし、なんか。つながりができればバイリンガルニュースに出てもいいんじゃないですか。
ぜひぜひ。
うん、まあなんかすごいテンション合いそうな感じがしますよね。うん。あの女性ゲストが少なかったんで、こう女性の声のオーディオを男性と同じ感じでイコライズしていいのかっていうのはちょっと若干この手探り状態なんですけど。
今ああ。
うん。どういう感じなのかな。
なんかあの、私は、YouTube 動画を作るときに、あの、プレミアプロを使ってるんですけど、そこではなんか、フィーメール、なんか、オプティマイズみたいな、やつがあって、いつもそれ使ってるんですけど、なんか、どう違うのかよくわかんないんですけど、その、裏側的には。
僕は、マイクによって一応プリセットみたいなのを自分で作って、あの、低い音は全部、100以下とかはもうただの、なんつうの、雑音なんで全部消して、で、真ん中辺がちょっと強いと、こう、なんていうんですかね、こもった音になりがちなんで真ん中ちょっとカットして、っていうのが僕の一応自分の中のプリセットなんですね。
はい。
で、ゲストの人の声質に合わせて多少こう、すごいこの人はめっちゃ低音が強いなっていう場合はもうちょっと低音をカットして、したりとか、
うん、
そういうのも一応やってるんですけど、女性の場合はだからどうなのかなと思って。
うん、でも私結構声低いんで。
そうですね。
もしかしたら、まあ男性ほどではないかもしれないけど。
うん。まあその自然な感じになるのがいいと思うんで、別にこの人は声が低いからもっと高くなるようにしようとかそういうことはないですけどね。
なんかそのノイズを除く場所が違うっていう感じですか。
そうですね。うん。あとはその車とかで聞くと、低音がすごい人の音って車のそのエンジンの音と完全に波長が合っちゃって全然聞こえないとかあるんですよ。
へえ。
だから、まあ一応ね、オプティマイズ多少はしてみるけどっていう感じですね。
なるほど。
ええ。さて。あの、ショーノート僕いっぱい入れちゃってますけど、
はい。
これあの、初めてのゲストの時にネタ切れしないように詰め込んでるだけなんで、あの、消化できなくて大丈夫です。
はい。
はい。
どうしましょう。
うん。YouTube。
YouTube。
の話もしますか。
ああ、これはまた面白いリストになってますね。あ、サイレンが鳴り始めた。
あ、本当？聞こえないですよ、全然。
あ、本当ですか。多分もうすぐ近づいてくるかと
思います。だんだん近づいてきて。
そう。
うん。YouTube やってるですもんね。
そうですね。
うん。
もう2年ぐらいになるのかな。
うん、
つい最近1万人をやっと突破できて。
おぉ。
1万人超えると、あの、YouTube スタジオに行けるらしいんですよ。行けるっていうか使える？
うん。
なんか機材とかスタジオをこう予約して使えるらしいので、あの、行きたいねってドリキンさんと話してるんですけど。
それはどこにあるんですか？
この辺だと、あの、サンブルーノの本社のところと、でも大都市だったら結構全部あって、アメリカは LA、ニューヨークとかはあるし、日本も東京にあるし、ほぼ大都市には必ずあるっていう感じです。
うん。なんかそこでしかできない機材とかそういうのがあるんですか？
そうですね。なんかすごいプロユース機材とか、なんかバリバリ払い合いパソコンとか、なんか全部Adobe CC 全部入ってるみたいなやつとかがあるらしいです。
うん、
でも日本だとなんかスタジオで、なんかリビングルームみたいなセットがあったりとか、キッチンのセットがあったりとか、なんか学校っぽいセットがあったりとかするんで、そういうなんかちょっとハイプロダクションなこともできるみたいです。
料理のチャンネルの人向けとか。
うん。
うん、
そう。まあでも最近、このいろいろ、なんだろう、世界的に見るとちょっとね、YouTube いろいろ問題になっているというか。
そうね。
炎上が。
YouTube の影響力ってやっぱすごいだなっていうのを思ってますよ。
そうですね。
いや、昔 YouTube が出てきたのってもう10年近く前だと思いますけど、その頃はなんか違法にアップロードされたテレビが見れて便利ぐらいのサイトだったと思うんですよね。
ね、それかなんか可愛い猫みたいな。
そうそうそう。でもやっぱりコンシューマーレベルで買える機材でものすごいクオリティの動画も作れるし、
うん、
で、ね、見てる人の数もものすごい多いから、
うん、
下手にテレビ番組持つより影響力が強い人たちなんか全然いますよね。
うん、特に子供向けのやつは結構あんまり詳しくないですけど、
うん、
私もこの、宮川さんが入れてくれてた、なんかミディアムに載ってた、この、なんかキッズ向けのダークサイドみたいな、YouTube のダークサイドっていう、この記事をちょっと前に見て、なんか、やばい、やばい世界があるんだなと。びっくりしました。
そう、これは後で、ショーノートに貼っときますけど、何が起こってるかっていうと、子供がすごい好きな系の YouTube チャンネルってのがあるんですよね。
うん。
基本はそのおもちゃみたいなのを買ってきて、で、POV、なんていうんですか、主観動画で、そのおもちゃをただ開封していくみたいな。
うん。
多分それ、そういうチャンネルをやってるすごい人気 YouTuber がいて、で、まあその人たちが人気なのはまあいいんですけど、
うん。
それをなんか真似したのか、こう、ただひたすらそういうのだけ何も解説なしみたいなのをアップしたり、さらにはアニメのキャラクターの顔をすげ替えてなんかギャーハーハーって言って笑ってるだけの動画とか、でしかもそれが全部多分コンピューターで自動生成されてて、
うん、
検索するとなんか1000件ぐらい全部出てくるみたいな、そういう世界が広がってるらしいんですよね。
なんか本当にその子供向けに考えられて作られたんじゃなくて、なんかコンピューターに自動生成したいろんなパターンのキャラクターとか入れて大量生産したのをアップしているんだけど、それが意外に見られちゃってるっていう、
うん、
これ怖いですよね。自分の子供とかがずっと見てたら。
そうなんですよ。
あとは実写でもなんかちょっとこう行き過ぎた演出をして、
うん、
なんか逮捕された人とかもいるのかな。大人というか親と子供が出演してるやつで、
うん、
なんかちょっと虐待っぽい感じにのなんか内容になってて、
うん、
通報されたみたいな。
だし、その子供が主役のチャンネルとかもあったりするけど、それでね、何十万人もサブスクライバーがいて収入を得てるっていうと、まあ、児童を労働させてるという考え方にもなりますからね。
うん。
うん。
ね。なんか、すごいダークサイド。
だし、まあ日本だと最近知ってる人多いと思いますけど、ローガン・ポールという結構有名な YouTuber が、まあ日本に行って樹海で撮影したりとか、
うん、
まあそれ以前にも結構日本のなんか寿司マーケットとかに行って好き放題やったりとか、いろいろ かなり問題のあるやつをアップロードとかしてましたよね。
そうですね、うん、あれは日本ではどういうふうに報道されてたんですかね。
報道っていう意味でその何、一般的なメディアにまで載ったかどうかわかんないですけど、結構にネットニュースとか Facebook とかではすごい話題になって、
うんうん、
炎上、プチ炎上はしてましたね。
うん、
でも YouTube が一応サスペンドはしてないけど、広告を外すようにこの間なったのかな。
広告外すって言っても、でもプレミアムのやつだけだったんですよね。
ほう。
そのなんか超トップ YouTuber しか、ない、多分取り分が結構大きい、なんかプレミアムアドプロダクトみたいなやつを受けれる有数の人だったんですけど、それは外されたけど、多分アドセンスは外されてないんじゃないですか。
じゃあ別に広告収入がゼロになったわけではないってこと。
多分そう私は解釈してました。
やっぱりそのティアというか、そのプレミアム枠になると全然収入の額が変わるってことなんですよね。
そうですね、
もうそれだけで食べていけるようになるというか。
うん、普通に数億いってると思いますよ
ね。まあ、それは子供が憧れるっていうのもわかりますけどね。まあ、あれ見てるとただなんかゲーム実況してるだけとか、
うん、
そういうふうに見えますからね。まあ、実際そうなのかもしれないし、まあそこに行くまでには多分かなりの努力があるんだろうけど。
そうですね。なんかやってみ、子供がもしなんかやりたいって言ってるお子さんがいたら、やってみさせてあげると結構面白いと思うんですけど、なんか意外にその、ゲームやってるだけでも、こう解説しなきゃいけないのとか結構大変だったりとか、うん、なんかプレゼン力鍛えられそうな感じがするんで、それはいいと思うんですけど、なんか行き過ぎるとやっぱりその、なんか過激な釣りコンテンツみたいなのになってきちゃったりするとなんか危ないなっていう感じはしますけど、
うん、
普通になんか好きなものをみんなに伝えたいとかプレゼンしたいみたいな内容だったら、むしろすごい、いいと思うんですよね。
確かにね。
うん。特に日本ではあんまりそういう学校で機会ないじゃないですか。なんかプレゼンするとか。
うん、うん。
なんかよく、アメリカの学校では、ショー&テルっていうのが小学校の時からやったりして、
はい。
1日1人とか2人とかこう担当が決まってて、その日に日直みたいな。日直になったら、自分が好きなものを一個持ってきて、それをみんなの前で説明しなきゃいけないみたいなのとかあるんですけど、
うん、
なんかそういう機会がないから、日本では、
うん。
うまく使えばいい機会だと思うんですけどね。
そうですね。
うん。
やっぱりその、ビュー欲しさにどんどん過激な方向に行ってしまうっていうのが良くない。
そうですね。
だから YouTube にアップする、その、リワードが、広告収入で、それが広告収入がページビューに連動するっていうのがやっぱり良くないですかね。
ああ。
うん。
確かに。でも最近やっぱその、ビュー数とか、ライク数じゃないメトリックじゃなきゃいけないんじゃないかっていう方向になってきてますよね、なんか。
うん。
なんとなく。その、インスタとかでも、なんかフォロワー数じゃなくて、もっと深いエンゲージメントがある人の方がこう、好まれたりとか、するようになってきてるんで、
うん、
そのなんか本当に、数字、こう表面的に見える数字だけじゃないエンゲージメントをちゃんと見る何か仕組み、新しい仕組みとか、そのマネタイズの方法が、こう求められているし、なんかだんだんみんなそれに気づいてきてるから、
うん、
もうちょっとなんかいい方向に行くといいんですけど、やっぱり今の仕組みだとそのビュー数がイコールお金みたいな感じになると、どうしても釣りをやった方が得意になっちゃうから、
うん、
うん、
まあこれ炎上してもね、炎上することでニュースサイトとかからリンクされて100万ビューあれば
ね。
その分収入が増えてっていうことになるわけでしょ？
そうですよね。しかも SEO 上がっちゃうし。なんかいいことしかないみたいな。
そう。炎上狙いでやるみたいなね。
うん。
ありますからね。 そのエンゲージはでもビューカウントじゃないところで測るとしたらどういうことになるんですか？その、例えば長い動画、10分、20分を超えるような動画を流していても、ちゃんと、その、体験として全部最後まで通してみるとか、そうするとすごいロイヤリティの高いビューアーだなってことはまあわかりますけど。
そうですね。YouTube だけに限らず、こうなんかインフルエンサーマーケティング的な話で言うと、やっぱブランドとタイアップするときに、こうなんか一回限りのその、例えばインスタグラムでも YouTube でも、なんかこれを紹介してくださいみたいな。で、紹介してくれたらこれだけのお金あげますっていうような契約じゃなくて、なんかブランドアンバサダーみたいな感じで、もっとこう、一年契約とかにして、一年かけてこう、ちょっとずつこう、なんて言うんだろう。生活に溶け込んだ感じでそのブランドを使ってもらうみたいな感じにしたりとか、
うん、
ライク数とかビュー数でかける、なんか1ライク1かける1セント、10セントで、うん、お支払いしますみたいな感じじゃない、ブランドとのタイアップっていうのが増えてたりとか、
うん、
まあ、YouTube は結構、ある意味特殊かもしれないですね。そういう意味で、なんかアドセンスがもう、そのプラットフォーム側に入っちゃってるから。
うん、
でもやっぱり、大きいインフルエンサーになればなるほど、その、多分アドセンスの収入よりも、ブランドディールの収入の方が、割合が増えてくると思うので、
うん、
なんかそっちの方が健全なんじゃないかなと思いますけど。
YouTube の動画で、いろんなそのスポンサーから商品を提供してもらって紹介をする動画とか結構ありますけど、あれって別に YouTube の契約的には特に規制はないってことなんですか？
そうですね。一応アメリカだと FDA でしたっけ？ F なんか
FCC
FCC FCC FCC ってドローンのやつ？あれ何でしたっけ？
いや、いろいろあるから何のあるかわかんないですけど、
開示しなきゃいけないっていう、
うん、うん、
法律があって、はい、なんか、例えば、インスタグラムとハッシュタグ、アドってつけてたりする人とか、in paid partnership with なんとかみたいな感じで書いてたりするやつがありますけど、そういうなんか開示をしなきゃいけないんで、YouTube でもそういう機能はあって、なんかタイトル名に書くんじゃなくて、ちゃんとなんか、プラットフォーム側にインテグレートされた方法で開示するっていう、なんか仕組みがありますね。
FTC ですね、多分。
あ、FTC か。
うん。
うんうん。
うんうん。
多分日本だとどうなんですかね。別の法律があるかもしれないですけど。
ああ、そうですね。まあ国によってその辺の法律は違うでしょうけど。
うんうん。
うんうん。
まあ開示した方がいいですよね、きっと。
そうですね。あと最近なんか見たのだと、ゲームチャンネルによくあるんですけど、もう直接ビューアーの人が、その投げ銭みたいな感じで、
うん、
クリエイターにお金を払える仕組みもありますよね。
はいはいはい。
うん。
確かに。
僕としてはなんか、それが一番究極的には健全だと思ってて。
それもでも内容によるのかなって思う時も。なんか、例えば、結構なんか、中国とかのライブ、なんていうの、なんかライブコマースみたいなやつだと、なんかちょっと際どい、もうストリップショーじゃないかみたいなこととかになっちゃったりするから。
まあ、内容がどんどんエスカレートしていくのに対して、
うん、
見てる人が、オーディエンスがお金を払うっていうのはちょっと良くないですね。
そうですね、
うん。
そうならない方向で投げ銭が成り立てればいいんですけど。
そうね。
うん。私最近気になってるのは、Patreon?
はい。
っていうプラットフォームで、キックスターターのクリエイター版みたいな感じで、
そうですね、
サブスクライブできるんですけど、人に対して。
うん、
私は、なんかレタリングアーティストの人をバックしてて、月7ドルとかなんですよ。
うん、
で、7ドル払ってると、毎月、なんか PDF の、こう、ハンドレタリング、ワークブックみたいなのがダウンロードできるっていうやつで、
うん、
もうそれだけでも7ドル別に払ってもいいし、なんかその人のことを応援したいから で、コーヒー一杯買ったと思ったら、全然1ヶ月にコーヒー一杯だったらいいじゃんっていう、
うん、
感じなんで、なんかそういうのとかもいいですよね。
そう、キックスターターは、こういう商品作りたいんで、投資してくださいですよね、基本は。
うんうんうん、
で、買ってくれた人に、最初にできたところから、送りますとか、早く、バックしてくれたら、ちょっと安くしますとか、特典をつけますとか、そういうモデルで、ペイトレオンは、まあ、パトロンですかね、基本は。
うんうん。
その、ポッドキャストやってますけど、機材買ったりするのにお金かかるんで、月5ドル支援お願いします、みたいな感じですね。
うん、
まあ僕は実はそれやってて、
あ、そうなんです、
ね。ペイトレオンじゃないですけど、ガムロードで、その毎月支払ってサポーターになってもらうっていう意味では、やってることはまあほぼ同じですよね。
そっか、ガムロードもマンスリーにできるんですね。
そうですね。最初ガムロードはなんかデジタルコンテンツを、一回きりで売るっていうのが最初の機能だったんですけど、3、4年ぐらい前にその月額サブスクリプションっていう機能がついて、別にサブスクリプションで何を売ってもよくて、何も売らなくてもいいんですよ。
うん。
で、僕の場合は最初は何も売らないで、ただ、お金を払うと僕のサポートができますみたいな感じでやってたんですね。
うん。
で、今は、サブスクライバーになると、その、収録した音声をすぐダウンロードできたりとか、あと特別編を出したりとか、まあ、そういう特典をちょこちょこつけたりしてますけど、まあ別に特典はなくても結構サポートしてくれた人も昔はいましたね。
うんうんうん。本当なんか、聞いてる人とかファンにとっては、別に、そんな大きい金額じゃないから、月に一杯ビールをおごったと思ったら、
そうそう。
なんかいいや、みたいな感じで気軽に応援できるのはいいですよね。
うん。僕の場合はだから今スポンサーもたまに取ってますけど、一応数字を出さずに言うと、サポーターの方からもらってるお金の方が多いです、今は。うん。で、去年の、なんか、去年いくらガムロードから来たかっていうのが先月、そのタックスフォームが来て、あれ全部申告しなきゃいけないんで、もちろん収入だから。いや、見たら2016年から2017年にかけて、イヤーオーバーイヤーで 80% 上昇してたんで。これはちょっとやばいな、みたいな。まあ、やばくないんだけど。
タックスが、
うん。タックスがちょっとやばいな、みたいな。
ちょっと大変に。
ありがとうございます。
でも、Patreon だと、なんか、掲示板機能とかもあるんで。
うん。
ガムロードはそういうのないですよね。
ガムロードないので自分で作ったんですよ。
ああ。
API はあって、ガムロードの、で、会員になってる人だけ認証するみたいなことができるので。
なるほど。
それを自分のサイトにこう組み込んで。やってますね。多分、フェイトレオンはそういうの自分で作んなくても、お金を払った人だけが見れる掲示板とかファイルダウンロードとかあるんですよね、多分。
そうですね。
うん。
あとなんか時間が経つと、ん?てか期間限定にできたりするんで。
ああ。
それもなんか面白い。ですね。
いやまあでも YouTube は場があって、毎日見に来る人がいるから、そこが魅力的なのはすごいわかりますね。
そうですね。やっぱディスカバリーがすごいちゃんとできてるんで、ゼロから始めたとしても、なんかうまいことをこう、SEO 的なことをやったりとかすれば、ある程度見つけてもらえるんですけど、
うん。
うん、だから、まあそれもあって多分みんな、離れられないというか。
ね。
うん。別に動画だけだったら、なんだ、Vimeo とか。
そうそう。
の方が、高画質で上げれたりするんですけど、ディスカバリーができないから、
うん、
どうしても YouTube に依存してしまうのかなと思います。
やっぱ YouTube のアルゴリズムなりデータなりっていうのは結構、うん、すごいというか。
うん。
なんか知り合いの人が見てる動画とかも多分すごい確率でこう僕のとこにも多分出てきてて。
ああ。
うん。
そういうおすすめの。
知り合いだからっていうことももちろんあるだろうけど、まあ同じ動画を見てるっていうことで、増幅されやすいんだと思うんですよね。
うん。
からなんか、そういうのが、 すごいなっていうね。
うん。なんかほとんど新しい、なんか新規流入は、あの、一個動画を見た後の横に出てくる、なんか関連した動画とか、
はいはい。
その終わった後に出てくる、なんかグリッド上に出てくる動画とか、
うん。
で、あの、もうほっといたら次へ行っちゃったりとかするんで、それでなんか、あの、サブスクライバーじゃない人が見つけてくれるっていう風にできてるんで、
うん。
うん。まあ、やってる側としてはなんかあんまり、こう、宣伝しなくても、新しい人に見つけてもらえるのはいいことですけどね。
うん。まあ、その分、やっぱり、YouTube の場のルールの中でやらなきゃいけないし、
うん。
YouTube にバンされたらいきなりなくなるしっていう。
そうですね。
そういう小作のリスクはありますよね。
うん。今、あの、ディマネタイゼーションが結構話題になっていて、YouTube 界では。あの、その、まあ、ローガン・ポールのことがあったぐらいの時から、すごい、あの、規制アルゴリズムがすごい強化されてて、あの、フォースポジティブがめちゃくちゃ多くなってるんですよ。
うん。
なんで、ほとんどアップロードしたら、絶対一回、マネタイゼーション切られちゃうんですよ。
へえ。
なんか、あなたの動画は不適切な、あの、内容があるので、みたいな。全然不適切じゃないのに。っていうのがあって、で、それは多分なんか、アルゴリズムで、なんかに引っかかっちゃって、フラグされちゃって、で、それでなんか、いや、これ私、あの、不適切じゃありません、みたいな。アピールをすると、多分人間が見てくれて、あ、すいませんでした、みたいな感じで戻してくれるんですけど、結構それがものすごい頻繁に起こるんで、なんか、ちょっと、アルゴリズム、アホすぎないっていうのと、結局その人間がチェックしてるのってなんか、どっかオフショアとかでコントラクターが見てんのかな、みたいな。
うん、
なんかこう、せっかくのアルゴリズムなのに、なんかアホすぎて結局人間が見なきゃいけないっていう、ちょっと皮肉だなっていう状況になってます。
それはでも、その人たちがフィルタリングしてる動画もまた機械で生成されてるっていう、ね、さっきの話じゃないですけど。
さっきのその、
キッズ動画。
うん。確かに。
結局、だから、ボットが動画を作ってアップして、それをボットがフィルタリングしてるっていう、そういう世界ですよね、基本。
やばい世界ですね。
うん。
それはありそう。でもなんか、その私みたいな、なんか、普通に人間が作って人間が、なんか、一週間に一回上げるっていうレベルじゃない速さで、何千件とかを一気に作って、ブワーって上げてるから、ね、フィルターに、たまたま引っかからなかったものがあったりとかするかもしれないし。
そうなんですよね。
うん。
で、最近あの、バーチャル YouTuber っていうのが、あって、
うんうん、
ちょっと前の回でも話したんですけど、もうあの人たちはバーチャルとか言いながら、実は全然、今のところバーチャルではなくて、すごい手作り感のある動画を作って、その、自分の顔出さない代わりに、
うん、
なんていうんですか、コンピューターで、作ったイメージで動かしてとかやってますよね。
そうですね。
でもこれも進化していくと、話したりする仕草も、まあ自動でできるようになって、まあなんかアドビーとかがそういうの持ってそうですけど。
あ、そうですね。なんかキャラクターアニメーターっていうソフトがあって、
うん、
私ちょっとそれをなんか、そのチュートリアルとかを作ってたら、アドビーマックスでなんか講演させてもらったりとかしたんですけど。でも本当まさになんかそんな感じで、なんか自分が描いた絵を自分の声で動かせるっていう。
ね。
で、口とかも、口の動きも、その音声に合わせてこう動かしてくれるんで、
うんうん、
すごい簡単にいい感じのアニメーションができるっていうのは、
ね、
もうアドビが出してますね。
でもそれは自分で作って自分で喋ってるからいいですけど、
うんうんうん。
まあそれもなんかこう大量生産になると、もうなんか、どれが本物か分かんないみたいになりますよね。
そうですね。
うん、
もうなんか、リストに上げてもらってた、あの、フェイクポーン。
はい。
とか、まさに、その、行き着く、一番やばいケースというか。
そうそう。
あの、まあ、ポーンだけじゃなくて、やっぱこの、なんか、オバマになんか、 変なこと喋らせたりとか、
はい、
もう何が本当かわからない状況になっていっているっていう。
そうなんですよね。これは、一応多分フェイクポーンの話多分したことないんで、軽くありしますけど、まあディープラーニングのとか機械学習を使って、その元のポルノ動画を持ってきて、で、その対象にしたい俳優でも女優でも、その人の大量に写真とかを食わせると、
うん、
まあ昔のアイコラみたいな感じで、その動画に、ポルノ動画の顔がその俳優女優の人の顔になるっていう、
うん、
そういう感じですよね。
しかもなんか結構自然に見えるんですよね。
そう。で、まあ、ポルノがもちろんなんか一番考えやすい応用例ですけど、さっき言ったみたいに、政治家の話したことにして、こんなことは言ってないのに、
うん、
あの、好きなことを喋らせるとか、まあ、そういうこともできるわけですよね。
うん。
うん。
なんか次の選挙とか、やばいですよね。これがもっと一般化しちゃってたら。すで、
うん、
に今回のやつも、なんか、そのテックによって、なんだろう、なんか過激化していた部分があるのに。
そう。
それにさらにこれが加わったらもう、99% の人騙されちゃうでしょっていう。
うん。
うん。
それがツイッターなりフェイスブックにアップされて。
拡散しちゃってっていう。
拡散して。まあよく見ればこれは違うとかいうのはわかるのかもしれないし、それまでの間にフェイスブックなりツイッターなりも、それに対抗する、また機械を作っていくんでしょうけど、
うん、
フォルスポジティブもフォルスネガティブも出てくるから完全にはならない、完全にいたちごっこの世界になるわけですよね。
うん、
うん、
うん、ね、この記事にもなんか AI vs AI みたいな書いてますけど、本当にそんな感じ。
いや、かなりこう機械がコンテンツを作って機械がフィルターしてそれを人間が消費するっていう、
うん、
だいぶディストピアな感じになるし。
ね。
こう、人類が滅亡した後もそれが、サーバーは残って、データベースは残っていて、なんかコンテンツは、なんか永久に生成されているっていう感じになるじゃないですか。
それすごい世界ですね。
で、それで地球は人間が滅亡するんだけど、
うん、
で、他の星からこうやってくるんですよ。他のエイリアンが。で、なんかこのインターネットを発見して、こう見るといろんな新しいコンテンツが日々アップロードされてて、これは誰が作ってるんだっていうことに多分なりますね。
うん。それでもう一本映画できますね。
できる。これ多分次のブラックミラーとかに出てきてもおかしくないです。
まさにありそう。
いやあの、ブラックミラーのシーズン2に Be Right Back っていうエピソードがあって。
どうやつでしたっけ？
これはね、交通事故で死んでしまうんですけど、
あ、
その本人の残したソーシャルメディアの動画とかから、本人のペルソナを持った AI が勝手に生成されて、
うん、
で話すことができるってい
う
やつですね。
うん
うん、これはでもなんか、まあ、ブラックミラー全体的にそうなんですけど、
うん、
もうあってもおかしくないギリギリの線ですよね、ほとんど。
確かに。
うん、
でもこんなに、ね、私たちとかだったらインターネットに話してる音声とかも超いっぱい上がってるし、
そう、
動画もいっぱいあるし、普通にできそうですよね、なんか。
YouTuber とかポッドキャスターは喋ってるメディアがもう僕の、なんだ、例えばリビルド FM で僕が喋った音声の総時間どれくらいですかね。200エピソードあって1エピソード2時間としたら、
うん、
400時間か、
すごい。全然ラーニングできちゃいますね。
ね、それをアーカイブしてラーニングさせたら僕みたいな喋り方をするペルソナは完全にできますよね。
それでなんか普通に人間が話してて実は AI だって気づかなかったみたいな。
絶対できますね、それは。
こういうことを言ったらこういう返しをし
そう
みたいな。
そうそうそう、うん、多分その技術はもうあると思う。
うん。
ただそれを商品化したりするっていうのは一応会社がある程度の倫理を持ってやってると思うので。
うん。でもチャットボットとかありますもんね、普通に。
ありますね。
あれをだってランニング元を一人の人に すれば。
うん。だから技術的にできるってこととモラル的にやっていいかっていうのは間違いますけど。
うんうん。そうですね。
テクノロジーはもう完全にあると思うんですよね。
うん。
うん。いやー、そうなんですよ。
怖い。アルタード、オルタードカーボン見ました？
はい。ネットフリックスのやつ。
はい。
僕まだね、エピソード1とか2、1を見終わったところかな。
おお。
はい。
まあ、それもちょっと似てますよね、その、Be Right Back の。
うん。
あれと。なんかもっとそれが一般化した社会っていう感じですけど。
だから記憶とかをダウンロードして、フィジカルな体は別の人のものにするみたいな感じですか？
そうですね。なんか、スリーブと呼ばれる、うん、その、体は取り替えが効くケースみたいな。
ええー。
で、そう、その、フィジカル、なんか、SD カードじゃないけど、なんか、
SD カード。
なんか、SD カードじゃないな。なんかもっとかっこいいやつなんですけど、うん、それをなんか、首の後ろに入れると、なんか、アクティベートできるみたいな、体を。
ええー。でも僕の喋った、この200話だから400時間分の音声なんて圧縮すれば SD カードに入りますからね。
おー、うん、
それを機械学習でモデル作っても多分 SD カード、マイクロ SD カードに入るぐらいじゃないですか、多分。
確かに音声だけならそんなに大きくないですもんね、データ量。
うん。
なんかどんどんブラックミラーの世界がリアルすぎる感じになってくる。
そうなんですよね。ブラックミラーは毎回言ってますけど、そのリアルなんで、
うん、
これが架空の話だなと思って楽しめないっていう後味の悪さがあるんですよ。
うん。
つまり今現実に起こってることをがちょっとでも歯車が狂ったらこういう世界になるなっていうのが見えるじゃないですか。
そうですね。
うん。
でもすごい好きです、私は。ディストピア好きなんで。
うん。
うん。
ディストピアサイファイ好き？
そう。
まあ、アルタードカーボンも、まあ、ディストピアですかね、一応。
そうですね。
うん。
でも、なんかこう、そのディストピアで怖いなっていう感じはあるけど、それをみんなと話すのも楽しい。
うん。
なんかこうじゃないとか、なんか、いや、これはこういう技術が発達しないから、ありえないみたいなのとか、
うん、
なんかもうすでになりかけてるよね、例えばこういう事例があってみたいな話をするのがやっぱ醍醐味かなと思います。
うん、
うん、
はい、そうっすね。 YouTube はそんな感じですか。
うん、
うん、
あとはこのスラックの話を聞きたかったです。
この書のとの3番目ぐらいのやつですか。
はい
はい。いや、全然話変わりますけど、じゃあ。
全然話を変え。
いや、最近、スラックって、あんま良くないんじゃないっていう、動きがあるかなって僕は勝手に思ってて。
うんうん。
うん。いや、スラックすごいいいツールですよ。むちゃくちゃ便利で僕も好きで使うんですが、スラックで何でも解決しようとすると、大変だよねっていう、まあなんかすごい当たり前の話になっちゃうんですよね。で、この人が書いてる、あとでショーノートリンク貼っときますけど、まあ、スラックってすごい同期な会話を求められるツールだと思ってるんですよ。まあ、E メールが例えば非同期だったとすると、
うん、
E メールってメール来て半日後にリプライしてもスレッドつながるので、
うん、
世界中に離れてる人たちが、コミュニケートするときに、まあ、E メールでやるっていうのは結構、まあ、有効な手段だったと思うんですね。
うん、
で、スラックは、すごく、効率のいいツールで、リアルタイムに物事をすぐ解決するときにめっちゃ便利だと思うんですが、その場にいない人はもう完全に会話に取り残されるし、
うん、
あと、その場でなんか全てを解決しようとするツールになり、なってしまいがちなんですよね。で、僕とかも結構スラックでいろんな仕事の依頼とか来て、すぐ対応できるやつはその場でしちゃうんですけど、
うんうん、
でも本当はそういうのって今良くないっていうか、特にエンジニアの立場から言うと使える時間はまあ有限なわけで、全ての物事にプライオリティっていうのはあるわけじゃないですか。
はい。
で、スラックで依頼が来て サポートするっていうのは、なんか、まあ言っちゃ悪いですけど、こう、便利屋と一緒になっちゃうので、
うん。
スラックできたものは全てリアルタイムで対応しなきゃいけないみたいになると、結局何も他のことができなくなるっていう、まあ当たり前なんですけどね。
そうですね。うん、なんかもう、席に来て、ねえねえねえねえねえって言われてるのと同じ。
そうそうそう。
あの、なんか、ぶった切られ方。
うん。オープンオフィスっていうのと一緒ですよね。
うん。
だからまあオープンオフィスは好き嫌いもちろんあると思うんですが、オープンオフィスのいいところとしてよく言われてるのは、こうその場にいてすぐ話ができて、ホワイトボードでちゃちゃっと話ができていいじゃんって言うんですけど、こう、深くコーディングをしたいとか、すごくクリエイティブなことを時間かけてやりたいっていう人が、オープンオフィスで何もヘッドホンもない状態でやってたら、周りのはもう話が気になりすぎて何も進まないみたいなの絶対あると思うんですよ。
うん。
うん。で、スラックそれと一緒で、なんかスラックで話しかけられてすぐ返事とかしてると、もうすぐそのフロー状態が消されちゃうしっていうね。
一番迷惑なのが、あの、ヘイだけ送ってくる人。
わかります。
あの、要件を言ってくれないと無視していいかにしてよくないかわかんないから。
そうそう。
で、ヘイって言って、ヘイって返すまで言ってくれないみたいな。
うん。あと、まあ同じので、Can I ask a question? っていうやつね。
うん、Depends on what you're asking.
だから、昔からその、あれ、なんてやりとりって繰り返されてて、あの、スラックの前身と言っていいのか、IRC というプロトコルがあるんですけど、
うんうんうん、
そこだとよく、Don't ask to ask, just ask っていう、
って。本当それですよ。
質問していいかどうか質問する前に、もうとりあえずその質問投げろって。
うん。
そしたら誰かが後で答えてくれるかもしれないからっていう。
うん。
ね。あの、僕の前の会社行った時も、日本語の場合はお疲れ様ですっていうプロトコルがあって。
ああ。
お疲れ様ですだけ送ってきた場合に、
うん。
うん、はい、はい、何でしょうかっていうのを返さなきゃいけないっていうね。
うわあ、やだ。
もう直接要件を言えっていう案件ですよね。うん、
結構なんか、日本だとなんか、上司とか、年上の人がやってくると、言えないじゃないですか。
うん。
いや、要件言えよ、みたいな。言えないから、お疲れ様ですっていう感じになっちゃいますよね。
確かに、日本だと E メールでも、最初はお疲れ様です、何々です。先日はどうもありがとうございました。
長い。
だらだらだら、みたいな。で、ね、最後に、あの、ありがとうございました。お世話になっておりますとか、そういう感じで。
何どうぞ。よろしくお願いします。
そうそう。あのね、Google イメージでジャパニーズ E メールって検索すると多分出てきますけど、あの、本文のうちの2割ぐらいしか中身がない。
結局、あの、真ん中のパラグラフしか読んでないですから、ね。
そうそう。シグネチャーが異常に長くて、っていうのありますね。
なんか、日本で働いてた時は、なんか、そう、一応やんなきゃいけないじゃないですか、その、別に。
うん。
それはいいと思ってなくても。で、多分みんなそうだと思うんですけど、なんか、タイプしたら、オートフィルみたいなやつ。
ああ。
なんか、オツってやって変換すると、お疲れ様です。
はい。
大石です。みたいな感じで出るっていうのとか、うん、よろってやったら、よろしくお願いいたします。出るみたいな。ハックをしてるから、なんかもう全然、もう気持ちもなんもないですよね。
僕もそれ、オツとよろやってましたね。でもそれ、たまにその変換がないマシンで、打つと。
オツとヨロ。オツだけで送っちゃう。
スラックだとそれ危険ですね。確かでもスラックって日本語版にすると、リターンが送信じゃなくて開業になるんじゃなかったかな。
あ、そうなんですか？
はい。確かそうだった気がするんですよね。それはそのに、日本なりのローカライゼーションなのか何なのか。
変換してエンター、なんか、ドゥルドゥルって押しちゃったとかあるかもしれないから。
それもありますね。確かに。日本語は、漢字変換の確定がリターンだから、リターンを間違って押す率が高い。
うん。
まあ、それもあるかもしれないですね。でもメッセージにお疲れ様ですとか、その、挨拶を入れたがるからリターンを入れたっていう説もあるかもしれない。
ああ、それで会議をして要件を言うってことですか？
そうそうそう。
それならまだいいですけどね。
まあ確かにその方が、アテンションは一発で来るんで、
うん、
最初にお疲れ様ですだけ送られても困るっていう問題には対応できますね。
うん。確かにその、この記事にも書いてあるけど、サーチができないというか、
うん、
できるけど、結構バラバラになっちゃってるから、その、なんか E メールよりもだいぶサーチの時間がすごい取られちゃいますね。
うん、
よくあるのがなんか、もう私、Pinterest 4年働いてるんで、あ、この話3年前にしたわ、みたいな、ことがあって、3年前だったらメールしかなかったから、メールを検索すれば出てくるんですけど、去年したわってやつだと、メールに出てこなくて、あれ、ない、って思って、
うん、
スラック見て、あれ、これか、みたいな。なんかすごい時間かかっちゃう。
そう。スラックの検索は僕もすごいして、うん。でもね、精度もあんま良くないしね。
うん。
あと確か検索できるアーカイブの量に制限があるんですよ。
ああ。まあ確かに、大きい会社だと、ものすごい量のテキストありますからね。
まあ、プランとかによるんだと思うんですけど、うちの会社だと多分2年間分しか多分検索できなくて。
へえ。
で、3年以上。4年ぐらい前から使ってると思うんで、っていう問題がありましたね。
あれ使ってます？なんか絵文字とステータスみたいなやつ。
ああ、自分のステータス設定するやつ？
はい。
普段は使ってなくて、旅行に行くときとかは、この期間は日本に行ってますよとか、そういうのに使ってますね。
そうですね。
使います？
私もあんまり普段はなんかもう、ネタみたいなことしか書いてないですけど。
あれ見てる人いんのかな？
結局あそこに思いっきりなんかおーおーおーとか書いてあるのに、話しかけたりし、来たりしますからね。
そうそう。いやなんか、激しい人はもうユーザー名を、
やる。
ゆかアンダースコアおーおーとか、やったりします。
むしろ私、ゆかおーおーおー医師ってやってる。
それだ、ダジャレ。そう。あとは、まあ、アットヒア問題とかもあって。
うん。
うん。うちのオフィスだとね、サンフランシスコチャンネルっていうのがあるんですよね。
ああ。
SF オフィスみんなが入ってるチャンネル。
はいはい。
で、まあ、ランチがレディになった時とかは、まあ、アットヒア使うんですけど。
へえ。
まあ、なんか大した要件でもないのにアットヒアしてくる人とかがいて。
いますね。
で、まあ、それ悪いことに、誰かがアットヒアすると、それについて話されるっていう、その、
わかる。
アットヒアを使うなっていう議論が15分ぐらい続いて。
ある。うちも
この。この議論の方がもう全然無駄なんだけどっていう、それはありますね。
しかもその、うちもその全員入ってるやつがあって、多分1300人以上入ってるんですけど、よくアットヒアする勇気あるなと思うんですけど、なんか、やってくる人がいるんですけど、それがもうあまりにも続きすぎて、なんか、そのチャンネルのディスクリプションのとこにアットヒアするな、みたいな感じになって。
うん。
今日それでもやっぱり1ヶ月に1回ぐらいは、あるかな。で、ボコボコに言われるっていう。
そう、アットチャンネルとアットオールは確か禁止できるはずなんですよ。
ああ。
設定で。
ヒアは今オンラインの人だけです、したっけ？
そうそうそう。なんかアットヒアは禁止できなくて、でも多分アットヒア、例えば1000人ぐらいいるチャンネルでアットヒアやろうとすると、多分警告出ますけどね。
ああ、なんかタイムゾーン違う人がいるときに出ますよね、
う
ん。
そう。まあでも構わずやる人がいるんでね。
なんかなんか私のジャケット見ませんでしたみたいな。
そうそうそう。そんな重要じゃないし、まあ、今それやる必要ないでしょみたいなね。
ね、1300件のプッシュ通知をお前は今送ったんだぞ。
アットヒア有料にするとかさ、もう
投げ銭。
投げ銭で。いや
ー。うん。結局なんか最近メールいいなって思い始める。
そうなんですよね。
だ一番いいのはメールに Google Docs を添付する。
うん。それはよくあります。だから Google Docs で原稿書いてメールして。コメントあったらこの Google Docs にコメントしてっていう。
あ、そうそうそう。
それがまあ一番 なんていうかコンストラクティブだし、非同期で作業できる感じはありますね。
うん。
でも Google Doc は検索しづらい問題っていうのもまああったりとかして。
ああ。でもまあ単語で出てきますけど。
ああ。
でもなんかタイトル覚えてない時とか、ちょっと大変な時はある。
そう。Google Doc って、デフォルトのパーミッションがオールじゃないですよね。
ああ、そうですね。
で、だから、ちょっとこれやりましょうとか言ってドック作るんだけど、大体仲間内でしかシェアされてなくて。で、その結果がなんか、反映されてないと、他の人は見れないっていう。
多分最近治ったんですけど、ちょっと昔だと、そのドックスのオーナーが退社すると、そのドックスが削除されてしまうっていう問題とか。
あるある。あと、スラックもね、インテグレーション、その、例えば GitHub にプッシュしたら、このチャンネルにノーティフィケーションが来るとかあるじゃないですか。
はい。
あれを設定した人が退社すると消えるっていう。ありますよ。多分僕が退社したら、ものすごい数のインテグレーションをみんな設定し直さなきゃいけないんじゃないかな。多分
全部壊れたね。
そうそう。
やばいですね。
うん。
それは今もそういう仕様ですか？
いや、多分あると思う。もしかしたら、トランスファーする仕組みがある、できたかもしれないです
けど。なんかすごい、なんか、便利なのか不便なのかよくわかんない感じになってますけど。
いや、だから、スラックは、リアルタイムに問題に対処するときにはものすごい便利なツールだけど、そこで議論をしたりとか、
うん。
良くないこともあるなって思いますね、う
ん。あと絶対なんか、バグ報告とかしても絶対に治んないですからね、そこで言っても。どっかにあげないと。
あとよくあるのはなんか、誰かが話してるときに別の話しづらいんで。
ああ、待つみたいな。
終わるの待つで。
ある。
待ち行列みたいになってるね。
なんかすごい、なんか面白い話で盛り上がってるのになんか、すいません、このバグあるんですけど、みたいな。
そうそう。若干空気を読んで、
そうそう。
終わるまで待つよね。
うん。一旦その会話にちょっと入ってみるとか。クッションを
。その時間だいぶ無駄ですよ。
一回 LOL って言ってから、すいません、こちらのバグなんですけど。
ありますね。
うん。
うん、ピンタレストの場合はそういうのバグトリアージするためのチャンネルとかあります？
いや、基本はジラですね。
ああ。
うん。
で、ジラで開いて、でもジラに開いても誰もアサインされないから、スラックでこれどうなってますかって聞くみたいな。
とかありますね。
うん。
あと、誰に、もうピンポイントで、こうアサインしないと、やってくれないから、
うん、
担当者誰ですかみたいな。
僕は逆にスラックで質問が来て、依頼が来て、スラックでやるのやめてくださいって言って、ジラにリライレクトするとかはまあありますけど。
でも、ジラの嫌なところは、会社のネットワークか、VPN してないと開けないんで。
ああ、うちはそれはないですけどね。
あ、そうなんですね。
うん。
オンザゴーでやりにくいっていう。
まあ、設定次第ですね。うちは、オクターで認証すればどこからでも見えます。
まあなんかうちも、昔は大丈夫だったのかな。なんかやっぱ大きい会社になってくるとセキュリティがどんどん強化されてしまうという。
うん、そうなんですよね。
そう、あ、そのジラをスラックで送ってくるときに、ジラの URL だけ送ってきて、これどうなってますかって言われて。
あるある。
いいやつも、いや、今開けないから何なのみたいな。
あるある。
なんかタイトルだけでも教えてくれ。
うん。
みたいなこととか。携帯で開いちゃったら見れないよとか。
そうそうそう。GitHub のイシューとかプルリクエストも、
うん。
個人の携帯からだとログインしてないから見れないとか。
うんうん。
うん、あとは、それですね。障害とか起きてるときに、みんなスラックで対応するんだけど、
はい。
例えばこの、なんか CPU の使用率が異常に上がってますみたいなのを、こう、貼りたいときに、そのグラフツールへのリンクを貼る人とかがいて、
うん。
それはモバイルからだとこれ見えないとか、あと、
一週、スクショにしてくれよ。
そうそう、一週間後とかに見ると、もうそのデータはそのツールからは消えていて、見れないとかあるんで、もう極力スクリーンショットアップロードしろっていうのは言ってますね。
ポストモータムしにくくなっちゃう。
うん、そうそう。
なんかその辺の、なんだろう、この気使ってくれよみたいなところは、自分だけが思ってるのかわかんないですけど、その日本人新卒、
うん、
日本で新卒をやった身からすると、なんか異様に気づいてしまうから、自分は絶対そういうふうに思われないようにすごい気を使って、あの相手のことを思ってスラックを使ってる気がします。
日本で新卒ってのはどういうところに関係があるんですか？
なんか、すごいそういうことを教えられません？
プロトコルでってこと？
なんか、なんだろう。形式、うん、形式？わかんない。私の先輩がすごい良かったのかもしれないです。
僕、新卒で会社入ったことないんで、わかんないです。
おぉ。うんうん。
学生の時にバイトしてた会社にそのまんま、学生のうちから就職しちゃったんで。
でもなんか先輩というかメンタリングしてくれる人は？
いないですね。
いないんだ。
入社した時点でもうリーダーシップだったからな。
すご。
謎の感じだったんで。まあ、その会社がね、スタートアップだったっていうのもありますけど、ね。
なんか、その辺の気遣いというか。
ええ。
私がたまたまラッキーだったのかな。なんか先輩が教えてくれました。
うん、
相手の気持ちになってメールを書こうとか、
うん、
あのこのドキュメントじゃこの順番じゃわかんないとか、なんか相手の立場になって考え一回読んでみてプルフリードするみたいな、
うん、
うん、それは気をつけてますけど、あんまり気をつけてない人が結構多い気がします。
うん、まあ、オンボーディングですよね、やっぱり。うちのジラっていうか、コンフルエンスか、に、スラックはこう使いましょうみたいなページは一応あるんですけど。
うん。
ちゃんと、入ってきた人にみんなそれ、教育してるのかとかも謎だし。
うん。
うん。
でも結局、なんか、仕事をしていく上で効率的にやりたいと思ったら、相手のことを考えてやった方が早いと思うんですよね。
うん。
なんかその、ジラ書くにしても、なんか、ちゃんとステップトゥーリプロデュースとか書かずに、なんか、これが壊れてます、クショーみたいな感じだと、いや、そこにどうやってたどり着いたんだよっていうのが帰ってきちゃって、またその、な行ったり来たりみたいなのが一個ステップ増えちゃうから、それを相手のこと考えて、これで本当にわかるかなって一旦考えたら、なんか、あ、もうちょっと足そうみたいな、ことがわかるはずなんだけど。
うん、確かにね。
うん。で、それをやることによって、その、一回、バックアンドフォースがなくなれば、早くバグが治るっていう。みんなウィンウィン。
ゆかさんはでも、一応立場的にはマーケティング的なポジションですよね。
なんかずっとプロダクトオプスみたいな感じですかね。
ほうほう。
PM と、グロースの、違う。PM とマーケティングの間みたいな。
プロダクトマネージャーとマーケティングの間。
うん。うん、そうですね。あの、プロダクトチームと一緒に、こうなんか、パートナーして、
うん、
うちの会社は全部フィーチャーごとにチームが分かれてるんで、例えばサーチチームとか、なんか、プロフィールチームとかいたら、そこにこう、私の担当みたいな感じになって、で、あの、まあ、去年まではインターナショナルやってたんで、このフィーチャーはインターナショナルにとって、こういうインパクトがあって、あの、なんかそもそもこの仕様だと、なんか US のことしか考えられてなくて、グロースに繋がってないもしくはグロースに悪影響があるみたいなことをこう、まあ、ちょっとコンサルみたいなことをしたりとか、
うん、
あの、まあ、Go to Market みたいなことをやったりとか、結構幅広く。やってて、今は、その、まさにクリエイター向けのことをやってるんで、あの、同じようなマインドセットで、このフィーチャーはクリエイターにとってこういういい影響があるとか悪い影響があるとか、なんかそもそも、このプロトタイプの時点で、 フォーカスグループみたいなのを作って、コンテンツクリエイターの人に一回使ってもらって、本当にこの仕様でいいのかっていうのを、なんか、フィードバックしたりとか、してますね、
うん。なるほどね。
うん。
インターナショナルとかっていうのは、そのフィーチャーではないので、
うん。
すべてのフィーチャーがインターナショナルに関わるじゃないですか。最終的にはね。
うんうんうん、そうですね、うん。まあでも、影響が大きいもの、なんか割合、影響の割合が大きいものと少ないものもあるんで。まあでも結構、ほぼ全チームにインターナショナル担当がついてますね。
ああ
今私のチームが5人ぐらいいるんですけど、大きいフィーチャーチームには全部ついてます。
うん、インターナショナルって大変だなって思うのは、割とネガティブな 方になりがちっていうか、全部が全部じゃないと思うんですけど、
うん、
こう、新しいフィーチャーとか出てきたときに、いや、それはこういうのだと日本だとダメなんですよ、みたいな。
ああ。なんか、そうですね。
自分の良さをアピールする、発揮するのが、ネガティブな方向になりがちっていうパターンがある気がしていて、まあ、全部が全部じゃないと思うんですけど。
それは、そのライフサイクルの後の方に入りすぎてるからだと思います。
ほうほう。
なんかもう、よし、リリースするぜ、ウェーイみたいな時に、いや、これちょっと、ダメっしょ、みたいな感じで入ってくると、チーンって感じですけど、なんかそもそもブレステの時点で入ってれば、いや、こうしたら日本でめっちゃ伸びるよとか、なんかドイツではこういう、なんか法律があるから、これはちょっとまずいかもとかっていうのを、教えてあげれれば、むしろみんなで考えたみたいな感じに、
うん、
の空気にできるんで、どんどん上流、ライフサイクルの上流に入っていくことが大事だと思います。
ね、でもそう、まあ、確かにそうですけど、そうするとこう、どんどんスコープが広くなっていって、
うん。
なかなかリリースできないみたいなことはないですか？
ま
あ、US オンリーでリリースするんだったらまあ違うかもしれないけど、
そうですね。なるべく US オンリーになんないようにしないと、
うん、
もう、うちの会社の規模だと、なんか、うん、というか、Facebook とか Google とかを見ると、8割以上 US 以外のレベニューになってるんで、
うん、
なんかそういう風にならな、いつか何年後とかには、そういうビジネスモデルにならなきゃいけないっていう風に、まあみんながちゃんとマインドセットを持ってくれれば、
うん、
あんまりそのバックラッシュはないはずですけど、
うん、
まあなかなかそこまで持っていくのは結構大変ですね。
ね。
まあ、今の時点で ほとんどのレベニューは US から来てるし、
うん、
ユーザー数も US が多いんで、まあだんだん変わってきましたけど、
うんうん、
そこまで持っていく、まあ、今まで4年間働いてますけど、最初の頃はめっちゃ大変だったけど、今はまあ、インターナショナル大切だよねっていうマインドセットでみんながだんだんなってきたんで、やりやすくなってきたかなっていう感じがします。
うん、なるほどね。まあ、コンシューマー向けのサイトだと、まあ、そこにマーケットがあれば必要だっていうのは説得しやすいんで、いいかなと思いますね。
まあ、でも、なんか、伸びる前のマーケットに対して、いろいろ言うと、なんか、いや、そもそも人いないや、みたいな感じで。
そうそう。
いや、でも、それなんか、ちゃんとやんないと、人来ないじゃんっていう、こう、なんか、鶏卵的な、話をしなきゃいけないという、
うん。そうですよね。
うん。
うちとかはソフトウェアを作って、それをこう、サービスにして売ってる会社なんだけど、まあ、そもそも UI で日本語使えないとか、まあ、普通にあったりするんですよ。
うん。
うん。だから、でもそういうのって、まあじゃあ、例えば GitHub とかって、その UI 完全英語でずっと今までやってきて、でも日本でめちゃくちゃ使われてるじゃないですか。だから、まあそれでもいいんだっていう考え方もあるし、なんかね。
そうですね。まあコンシューマー向けと、でも B 向けでも、割と、こっちの会社でも日本語 UI 作ってますよね。 か、ドロップボックスとか。
うん。ドロップボックスは B 向けなのか C 向けなのか、よくわからないところがありますけど。
確かに。
まあ、スラックもなんかそういう意味では最近日本語 UI ができたっていう意味で。
うん。
やっぱ GitHub とかと、例えばドロップボックス、スラックとかだと、まあ、使うユーザー層もだいぶ違いますしね。なんか GitHub、ソフトウェアエンジニアだと、いや、そもそも Linux のマニュアルは全部英語だし、みたいな。まあ、そういう世界が、ま、若干あるっちゃあるんで。
てか、英語できなかったら GitHub 使えないんじゃないかっていう。
そうそうそう。
そのせめてね、そういうエンジニアリングに必要な最低限な英語は、分かってないと、そもそもできないですよね。
うん、そう。それがなんか悲しいかな。それが事実なんですよね。
うん。
で、まあ日本って、まあ人口も減っていくわけじゃないですか。
うん。
だから、日本語を使えるようにするっていうのは、すごいプライオリティ低くなって当然っていう悲しい現実が。
そうですね。
ありますね。
うん。
だからコンピューター、プログラミングをしようと思ったら、プログラミング言語ってマニュアルも、シンタックスも基本英語ベースなんですよね。
うん。
うん。だから、英語をできるっていうことがそもそも重要だし、アメリカに住んでる小学生と日本に住んでる小学生では、その、プログラミングとかを始めるにあたっての障壁がもうだいぶ違うと思うんですよ。
うん。確かに。
まあもちろん日本は、そういう意味で、アクセスできる、場所多いし、他の国に比べれば全然進んでるというかアクセスしやすさはあると思いますけど、それでも英語を話す国に比べるとちょっと障壁があると思うんですよね。
うん。
うん。だから、まあみんなが英語喋ればいいじゃんっていうのは多分すごいアメリカ的な発想で、現実的にはそうだと思うんですよ。まあ、プログラムやりたかったら英語とりあえず勉強しろよっていうのは、今そうなっちゃってるし、多分そう簡単には変わんないとは思うんですよね。
うん。
うん。でもそれはなんか、あんまりいいことではないなって思いますね。
なんかローカライゼーションの視点から言うと、日本語はすっごいめんどくさい言語なんですよね。なんかアルファベットに比べて高さがあったりとか、なんか結構 UI、ぶっ壊れやすいんですよ。
日本語のでもいいところはどこで開業してもいいっていうのはないですか？単語の途中で一応、なんていうのかな。
ああ。
自動生成、なんていう、ユーザージェネレーターとコンテンツの場合に、
うんうん。
単語の真ん中で開業しても大丈夫っていう
のはないですか？それは行の長さによる気がします。結構なんか最近の流行りの UI だと、なんか狭めのテキストボックス、
うん、
とか、すごいボールドで大きいヘルベティカデザインみたいなのがすごい多くて、それをそのまま日本語にすると、なんか、今日はみたいな、なっちゃう問題があったりとか。
まあ、フォントがダサい問題はありますよね。
うん。
英語だといい感じのフォントを CSS でも何でも、まあ、アプリの中にもうエンベットして出せばいいっていうのあるけど、ここ日本語にするとなんかフォントがやぼったいみたいなのはあるしね。
そうなんですよ。CJK は大変。
まあ開業は例えばドイツ語とか単語めっちゃ長いから、で、しかも単語の途中で開業できないじゃないですか。まあそれはない
から。でもスペースがあるからどこで開業すればいいかわかるけど、
うん。
日本語はスペースがないんで、まあ中国、日本語、韓国語。
そうそう。
日本語、スペースがない言語は、まあ、どこで開業してもいいかもしれないけど、ちょっとあまりにもやりすぎるとすごい読みにくくなっちゃう。
うん。
う
ん。そう。まあそんなんで UI の日本語化とかは、手間の割に、
そう。
報われないんで。
ROI が、ちょっとね。
じゃあ英語でいいじゃんってなるっていうね。
ね、残念。なのか、よくわかんないけど。
うん。
まあ、でも日本語のいいところは、パッと見て、すぐ内容がわかる。
そうね。圧縮しやすいですよね、その情報を。漢字があるし。
あと140文字でもいっぱい書ける。
そうそう。 まあ最近280になったんで、ちょっとアドバンテージが薄れましたけど。
でもなんか英語の280と日本語の140がなんか同じぐらいな感覚じゃないですか。
あ、そうそうそう。
言いたいことを言える感じが。
うんうん。まあ主語とかも省略できるしね、日本語は。
確かに。うん。
ええ。
まあ中国語が最強なんですかね、そういう意味では。
そうみたいですね。
文字数。
あの、280文字の機能を出すときに、あの、ツイッターのブログに上がってましたけど。
うんうん。
うん。日本語と中国語ではどれくらいの情報量を書けるかっていう、まあ研究をしていて。まあ多分中国語はさらに日本語の 1.5 倍くらい書けるんじゃないですか。
うん。
うん。うん。
文字効率が高い言語。
そう、圧縮率が高い。うん、
でも韓国語は、そういう意味では、そんなに効率良くないんですかね、文字数に対して。
韓国語はひらがなみたいなもんですからね。
うん。ギュッとなったひらがなですよね。
ギュッとなった、ちょっと何文字か分が圧縮できるひらがなみたいな感じですか。
うん。
韓国語の、あの、ハングルのルール覚えたけど、なんかあれをこう、見ても、すぐ意味に変換できないっていうか。
そうですよね。その、うん、なんか、なんて言うんだろう。表形文字じゃないけど。
そう。
なんか、その一文字で意味をなすやつじゃないから。
うん。パッと読んだ時に、
うん。
変換できないなと思いましたね。
でも、英語とかだと、なんか、英語もパッと見て、この高さとか、なんだろう。なんか、パッと見で、この、文字かなってわかるじゃないですか。
はい、
あ、この言葉なんか例えば、ブラックだったら、B、L と K が高くて、A、C が低いみたいな。
うんうん、
で特に私なんかこの前気づいたんですけど、Google っていう文字って、G が大きくて OO で、G の下が伸びてて、L が高くていいみたいな。なんかその形がすごい独特だから、なんかそれに似た高低差のある文字を見ると、Google って思っちゃうんですよ。
あるかも。
なんかある人が首にお母さんの名前をタトゥーしてる人がいて、カフェの店員さんで。
うん、
でそれが、なんかエヴェレンっていう名前だったんですけど、似て、あの、Google にすごい似てる高低差あったんですよ。だから、え、あの人 Google って首にタトゥーしてんだけどって思って、よく見たら違ったっていう。なんかそういうなんかに、認識してるのかなと思いました。
いや、英語でも結局、あの、単語の、その、先頭と最後だけ合ってれば、
うんうんうん、
その中にある単語の、あの、文字を入れ替えても、意味は全部わかるっていう。
あ、なんかそういうのツイッターでありますよね。バズって
ありましたよね。よく。うん。で、それを日本語版にした人もいて、日本語版も確かにわかるんですよね。
え、日本語も言葉の中身を変えるってことですか？
そう、単語。まあだから日本語はスペースないんで切れ目がちょっと微妙ですけど、
うん、
そのひらがなとかで書いて、その中身の文字、真ん中と次の文字を入れ替えたりとかしても、まあ大体わかるっていう。ありますね。
うん。
まあ意外とビジュアルで認識できる情報量は多いっていうことですよね。
うん、そうですね。
だやっぱりハングルもそういうのはある、多分あるんでしょうね。
うんうん。多分ネイティブの人にはパッと見て認識できるんじゃないですかね。
うんうん。ありそう。
うん。
ジラの話をしてた気がするけど。
ああ。
ジラはあんま好きじゃないけど、他に何があるかって言われるとないっていう、そういうのがあるかな。うん、
そうですね。あんだけカスタマイズできるのは。
ジラ職人みたいな人がいるでしょ。
何ですか、それ。ああ、その、フィールドとか作る人
だし、あと、看板とかスプリントのダッシュボードみたいなのをものすごい複雑なクエリー使って出す人とかいるんですよ。で、そういう人たちはそれができるだけで仕事がとりあえずあるっていう。そういうのが今のベイエリアのなんかプロジェクトマネジメントの業界な気がする。ジラは必須みたいな。
セールスフォース職人もいますよね。
いるいる。セールスフォースもいますね。
セールスフォースももう全く同じで、なんかみんな嫌いだけど、それ以外にないから、使わざるを得ないという。
そう、デファクト化してて、ものすごい使いこなせる人がいるせいで映れないみたいな、なんか悪循環な気がしますけどね。
うん。
うん。
なんかいろいろ新しいなんかスタートアップで、なんかジラ嫌いだからもっと美しいやつを作るみたいな、とか、同じように、セールスフォースもう嫌だから、もっといいやつを作るみたいなスタートアップよくありますけど、
うん、
結局多分機能が足りなくてとか、もうすでに全部セールスフォースに入っちゃってるから切り替えられないみたいな、企業からすると それであんまりなんか結局下克上は起こらないという、
うん、
でも結局トレロがアトラシアンに買収されて下克上しようと思ったらなんか抱え込まれてしまったみたいな。
確かにね。僕はスラックがアトラシアに買収されたらやばいなって思ってたんですけど、まあ、ヒップチャットが買収されたんで。
ああ、そっかそっか。
そこはいいのか悪いのか、ってなりますね。
ドリキンさんがジラ問題すげえ参戦したいって言ってます。
日本の会社ってそこまでジラ使ってないのかな。僕のいた、あんまりたくさんの会社いなかったんでわかりませんけど。
うん。
そこまでジラは使われてない印象。
私は使ってましたね、前職で。
うん。
ジラ？コンフレンスも使ってたか。なんかアトラシアン製品。
アトラシアン製品って、なんか、すごい、まとまっているっていうか、全部あるじゃないですか。コンフレンスとか、
うん、
ジラとか。その割になんかうまく連携がされてるかというとそうでもないっていう。
なんかそれも人によってなんかジラとコンフレンスのつなぎをすごいよく知ってる人はなんかめっちゃいい感じのコンフレンス作れるけど、なんかそうじゃない人はもう Google Docs 使いたいからコンフレンス使わないみたいな。なんかすごい看板をこうなんかダイナミックに表示するみたいなのができたりとか。
コンフルエンスにですよね。
そうそうそう。
あるある。
でもそれを好きな人はやりたがるけど、8割方みんなそれ好きじゃないから、見てもらえなくなって、結局なんか使われないという。
だからそれをちゃんとメンテナンスする人がいて、その人がに任せときゃ大丈夫だったらいいんですけど、その人がやんなくなったらやめたりするともう放置されるっていう。
そう。
パターンですよね。
俗人的な。
うん。
うん。
そうね。ツイッターのコメントだと日本はレッドマインが多いのではっていうのがあって。
レッドマイン？
これは日本独自だな、多分。レッドマインって多分 Ruby で作られてるツールで。
うん、日本の会社ですか？
な気がするけど違うかも。違うかな。日本ではないですね。
あ、そうなんですね。
うん、
レッドマインこっちだと聞かないですよね。
うん、全く聞いたことないです。
うん。
うん、まあ、Ruby で書かれてるっていうので、その辺のコミュニティの人が使いたがって、まあ、カスタマイズとかできるんですよ、オープンソースだから。
うん。
それで、人気なところはあったと思いますね。
あ、じゃあ無料ってことですか？
無料でも使えるし、なんていうの、ジラ的に。
あ、エンタープライズ。
インテグレ、ホステッドされたものもあると思います。
うん、うん、うん。なるほど。
はい。
じゃあ、この
重そうな話題？
残ってますけど。
残ってますね。なんか、いや、この、ポッドキャストは、広島さんが一応そういうさ、
うん、
社会派的な話題は担当なんで。うん、でも、ゆかさんが、そこに切っていきたいっていうんであれば、歓迎しますよ。
いやー、ちょっと、まあ、大変になっちゃうかもしれないけど、一応、タッチしておかないと。
はい。あ、でもね、このジェームス・デモアの Google マニフェスト問題は一応これもう話してはいるんですよ。
うんうん。
うん。多分半年ぐらい前のエピソードで。うん、いや、やっぱりもう最初にちょっと冗談っぽく言いましたけど、まあ、女性がね、ポッドキャスト少なかったりとかで、
うん。
あえて女性枠的に出すっていうのは僕はやりたくなかったんで、
うん。
なんて言うんですかね。そこもすごい難しいと思うんですよね。
うん、
今年はじゃあ女性を何人出しますみたいな KPI を作ってやるっていうのも、まあ違うと思うし、トークン枠ってよく英語だと言うんで、日本語だと何て言うかわかんないですけど、
うん、
そういう形で呼ぶのもまあ失礼かなとも思ったし、
うん、
まあ、話したい内容に沿った形で呼べる方で女性の方がいればもちろん呼ぶし、
うん、
まあそうじゃなければなんかあえて変えることもないなっていう、そういうスタンスで僕はずっとやってきたんですよね。うん、
まあハイアリングもそうで、うちの会社もなんかエンジニアリングを何パーセント以上女性ハイアリングしますとか、なんかそういうゴールがあるんですけど、それをすることによって、ハイアリングバーが下がるんじゃないかって言ってくる人が必ずいるんですけど、
うん、
それ相当失礼な話ですよね。
そうだね。
で、なんか、ハイアリングバーを下げずに、女性とかアンダーレプレゼンテッドグループの人をハイアリングするっていうのが、まあ、ゴールにしてますけど。
ハイアリングに関しては、その、例えばじゃあ、一人エンジニアをハイアリングしたいときに、
うん、
その、能力というか、現時点での能力とか、その、経験だけで判断するんだったら、確かに差が出てしまうことはあるかもしれないんですよ。だけど、それっていうのは、今そういうふうな環境だから、
うん、
そこの差が出てしまうっていうことだと思っていて、うん、で、かつ、そのハイアリング、例えばエンジニアリングをハイアリングするときっていうのは、その入ってきたときの、その経験とか能力だけではないと思うんですね。
うん、
違う、バックグラウンド持ってる人だったり、まあ人種だったり、性別だったり、何でもそうなんですけど、まあ、そういう人がチームに入ることによって、その人がチームに与える影響だったり、これからどういうふうに伸びていけるかだったり、
うん、
そういうインパクトの方を評価すれば、そこの差っていうのは、まあ、カバーできるし、問題ではなくなるっていう、
うん、
そういうふうに僕は考えていて。
なんかその経験だけで言うと、どうしても今までの歴史的にずっと、その、なんかバイアスされてきた、
そう。
っていうのがあるから、例えばなんか8年以上なんとかかんとかリーダーシップのなんか経験がある人を探してますとか言って、いや8年前でそのポジションにつくのがめちゃくちゃ難しい、女性とかその有色人種とかだと難しすぎてもうそもそもいませんみたいな、
うん、
っていう風になっちゃうってことですよね。
そういうことです。
なんかそれでもうどんどんサイクルに入っちゃって、で今いないからハイアリングできませんでしたってなると、
そう、
どんどんまた8年後もそういう同じ問題がずっとあるっていう、
うん、
うん、
だからその職種によってもう何年間の職種経験がなければこのポジションはできないっていうポジションはまああるだろうと思うんで、
うん、
それはしょうがないかもしれないけども、まあそうじゃないポジションの方が圧倒的に多いと思うし、
うん、
その、うん、やっぱハイアリングっていうのはまあ会社の規模とかフェーズにもよりますけど、その人が入って周りがどう変わっていくかとか、その人がどう伸びていくかとか、そっちの方がよっぽど大きいと思うんですよね。
うん。
だから、現時点でどこまで完成されていて、Google で何年の経験がありますみたいな、そこだけで測るっていうのは多分ないと思うんだよなっていう。
うん。
思いますね。
さあ、この記事をリンクするの忘れてましたけど、なんか、ダイバーシティによって、イノベーションが欲しいと思っている会社に限っては、ダイバーシティがあると、どんどん、なんかイノベーションが活性化するみたいな、こう、論文なのかな？ scientificamerican.com っていう、パブリケーションのやつがあって、なんか、それによると、ただ、なんか、そういう違うポイントオブビューの人が入ってくるっていうことだけではなくて、それによってそのグループにいる人たちが例えばなんかじゃあミーティングしますとか、こういうなんかプロジェクトブレストしますとかなった時に こういう質問されちゃったらどうしようっていう風の風にこう考え始める習慣がついて、
うん、
でどんどんなんか新しい視点をそもそも自分が持ってくるっていうより想像しやすくなるみたいな感じのことが書かれていて、
うん、
で、まあ、まさにそうだなっていうか、なんかプリパレーションがなんかもっとするようになるっていう、
うん、
うん、っていう記事があります。ここに貼っとこう。
はい。
そう、結構なんかこの話題をするとなんか炎上じゃないけどなんかカウンター意見を言ってくる人がいてい
ますね。
それにいちいち対応するのが結構精神的に疲れるんで、
うん、
うん、なかなか難しい
ですね。
うん。
まあ、この Google の人は多分半年ぐらい前のエピソードで話してるんですが、その Google 社内の掲示板というかメーリングリストとかなんだかわかりませんけど、
この人 Google Docs でやりましたよね。
Google Docs でしたっけ？
Google Docs で書いて、それが、なんか公開されてしまった。
そうなんだ。それが、まあ、男性と女性には性差っていうのがあるんだっていう、まあ、そこの結論から入って。なので、まあ、さっきのゆかさんも言ってたのと同じで、そういうバイアスを入れることによって、敷居が下がるとか、
うん。
結果として悪い方向になるんだみたいな、そういうことを書いて、で、結局、クビになったっていうのが、夏ぐらいですね。
うん。
で、その後は、そういう理由でクビにするのは、違法だって言って、Google を今、訴えていて。
うん。
ただ、一応、先週、最初のこれ、裁判の判決では多分なくて、まだアドバイザリーみたいな感じだったと思うんですけど。そういう、こういう理由で、解雇するのは違法ではないっていう、そういう見解っていうんですかね。
うん。
が出されたっていう。今ここっていう感じです。
あ、でもこれ、ロースート負けたっていうことじゃん。あ。
ロースートにまだなってなくて、うん。
あ、US 弁護士によると、これは、ディスクリミナトリーステートメンツだから、なんか、差別的発言は、その、権利として、値しないみたいな。
そうですね。
うんうん。
っていうことです。
うん。まあ、それに対して、この、So About This Googler's Manifesto っていう、ミディアムポストがあって、結構長いんですけど、この、書いた人は、元、Google の、なんか、プリンシパルエンジニアみたいな、なんか、すごい人、っぽいんですけど、この人が書いたやつが一番わかりやすいかなと思って。
これはでも最初に最近じゃなくて、
うん、
8月ぐらいに書かれたやつですね。
最初に起こった時にちょっと後にパブリッシュされたやつですけど、
はい。
なんかそもそもこの人はエンジニアリングの仕事を分かっていないみたいな、
うん、
っていうのと、もしそれを書いたことが、もう全部間違ってるけど、もし本当だったとしても、それをこういう形で言うことによって、もう、もはや営業妨害みたいな感じじゃないですか。
そうですね。
その働いてる人にとっては。なんか、まあ、それで解雇されるのは、もう当然ですよっていう。
そうそう。
話ですね。
これはだから、よくある言論の自由っていうの、表現の自由とか言論の自由を完全に履き違えてるパターンで、
うんうん、
で、
そう。
もちろん何を言ってもいいですよっていうのはもちろんフリースピーチですけど、
うん、
何を言っても誰にも批判されないし首にならないっていうことは何も保証されてないので、
そうですね。
言ったことに対して責任を取らなきゃいけないっていうのは、まあ、当然なわけですよね。
うんうん、
なんか、それが、なんか、完全に履き違えてて、こういうことを言ってる人を批判すると、なんか、センサーシップだとか言って、逆切れするんだけど。
ポリコレみたいな。
そうですね。そうじゃないんですよね。
うん。
から、 そういう発言をすることによってなんか政府から、検閲されるとか、そういうことはもちろん起こらないけど、言ったことに対して、責任取んなきゃダメなんだよっていう、なんかそこら辺が完全に抜けてるパターンよくありますね。
いや、ほんとそうですね。
うん。
で、なんかそれを擁護する人も、ちょっと、なんかもう意味わかんないと思っちゃうんですけど、なんかちゃんとその辺を、分かってない人かな？
いや、でもそういう会社もだってありますもん。この人、今何してんだっけな。新しく会社に入ったのかどうかわかんないですけど、
うん。
いや、こういう考えをしている会社もあるんですよね。
うん。
もちろん存在して。だからそれは、もちろん変わるべきだと思うけど、なんかこういう事件というか、炎上があったおかげで、そういう会社が分かりやすくなったっていう。
ああ。
そういうポジティブな側面もあるかもしれない。
そのウーバー事件もそうですよね。
ああ。
ウーバーの、いろいろあったじゃないですか。
ええ。
それ、あんなに炎上して超叩かれてんのに、今がチャンスだってこう転職しようとする人。ウーバーに。なんかこれ、これを逆手にとってストックオプション釣り上げてやろうみたいな。
ああ。
そういうふうに思える人と会社が浮き彫りになるという。
うん。
なかなか殺伐とした社会です。
いやー、ほんとそうなんですよね。
まあだから自分が働く会社ももちろんそうだけど、自分が使うサービスとか商品を運営してる会社もこうなんか選ぶようになってくるのかなと思って、
うん、
そのウーバーの例で言うと、まあ、ウーバーかリフトかほぼ変わらないんだったらじゃあリフト使いますよっていう感じになったりとか、
うん、
まあリフトも別に全然パーフェクトじゃないんですけど、最近なんかプライバシーなんか、従業員が、ちょっとこう、その、閲覧権限を乱用する。
うん。
なんか、そういう事件があったりとか
して。ありましたね。
もちろんなんか、パーフェクトじゃないけど、どっちか選ばなきゃいけないんだったら、そっち選びますとか。
うん。
なんか、そういう、消費者としての、意識も変わって、一部で変わってきてるのかなと、思います、
うん。そうですね。
うん、
さっきプログラミングの時に話しましたけど、
うん、
やっぱりこういう環境だっていうのは、やっぱりプログラミングとか、そういった教育にどれだけアクセスできるかっていうところがやっぱり一番大きいとは思うんですよ。
うん
うん、やっぱり、家がお金持ちで、白人で大学に行ってっていう方が、まあプログラミングなりコンピューターサイエンスにアクセスしやすいっていうのはまあ、当然あるし、
うん、
英語ができる方がそういう最新の情報にアクセスできるわけだから、英語ができない方よりも良いしっていう。
うんうん。
うん、だから、根本的にはやっぱそこにもアプローチしていく必要はあると思うし、アファーマティブアクションっていうか、そういうふうに数値目標を持って変えていくっていうのと同時に、そういうアンダーリプレゼンテッドだったり、その、英語がうまく喋れないような環境の人でもアプローチできるような、そういうアクセシブルにするみたいな、そういう運動もまあ同時に大事かなって。
そうですね。うん、うちも、ピンタレストも、なんかアプレンティスシッププログラムっていうのがあって、そういう CS の、こう、バックグラウンドがなくても、例えばそういう、ブートキャンプみたいなの行った人とか、なんか別のこう道からエンジニアリングに入ってこれるようにする、こう、プログラムを作って、なんかある程度の、こうなんか枠を用意して、で、その人たちが、一定の期間、こう、アプレンティスとして、インターンシップじゃないですけど、なんかこう、ちょっと、サポートが手厚いプログラムを用意してあげて、そこからコンバージョンして、本当のフルタイムエンジニアに、こう、なんか卒業していくみたいなのをやってるんですけど、
うん、
まあそういうなんかコンベンショナルエンジニアリングなんかバックグラウンドじゃない人とかも積極的に、まあある程度の枠を取っていくっていうことで、なんかそういう ただ数を用意するんじゃなくて、その道も作ってあげるっていうことはしてますね。うん、
そう。
うん。
僕の今、チームメイトのエンジニア女性で、大学ではコンピューターサイエンスやってなかったんですよ。
うん。
で、うちの会社に、入って、どっちが先なのかな？ブートキャンプでエンジニアリングというか、プログラミングを勉強して、で、うちの会社に入って、まず最初、サポートエンジニアっていうのになって、サポートエンジニアは直接そのコードを書くポジションではないんだけど、まあ、プログダクトのことを知ったり、カスタマーのことを知ったりっていう、
うんうんうん、
最初そこでまあトレーニングみたいな形になるんですね。
うん、
で、そこから、ソフトウェアエンジニアリングの方に移ってきたっていう、そういうキャリアで今やってますね。
なんか結構そういうステップを踏んだ人の方がなんか、ちょっとカスタマー寄りの考え方ができたりとかして、
うん、
なんか優秀というか、まあそれこそダイバーシティじゃないですけど、違う視点を持ってこれるのかなっていうのはありますよね。
はい、まさにそうだと思います。
うん、
まあもちろんその厳密にというか、本当にプログラミングのスキルとかコーディングのスピードとか、
うん、
そのどれくらいその、なんていうか、昔ながらのプログラミングとかを知っているかっていうだけで比べたら、
うん、
その、それより、彼女よりできるプログラマーもいっぱいいるんですけど、
うん、
やっぱそれだけでは全然ないし、ソフトウェアエンジニアっていうポジションがやらなきゃいけない、考えなきゃいけない分野っていうか範囲はすごい広いんですよね、
うん、
で。そういうところをどれだけカバーできるかっていうのは、そういうバックグラウンドがあって、そういうパスを踏んできてっていうところは絶対生きてくるから、
うん
うん、そういうのは確実にあると思いますね。
うん、うちもなんかそういうカスタマーサポート的な部門のとこから、まあ、そこに新卒で入って、さすがにそういうプログラミング的なことはしないんで、そこからソフトウェアエンジニアになる人はいないですけど、まあ、そこから PM になったりとか、PMM、プロダクトマーケティングやったりとか、なんか別の部門にそう、こう、卒業していくみたいな感じの人が結構多くて、
うん、
そういう人は、もうなんやかんやでめちゃくちゃ優秀ですごい活躍してますね。
うん。ねえ。
うん。
まあ、この、彼は、良くないのは彼にその、結構メディアとかが取材をするので、
うん。
そういう発言の場が与えられてるっていうのが非常に良くない。
もう、またこれあれですよね。YouTube の釣り問題と同じような。
全く同じだよね。ローガン・ポールと全く同じ図になってる。だって YouTube に広告とか出してるでしょ、彼。
あー、なんかそれ、どっかで記事を見たかもしれないです。
うん、僕は普段 YouTube レッドに入ってるから広告出ないんですけど。
私も。
うん、出てきて切れてる人がいましたね、ツイッターで。
あー、なんかもう、それも、もうこれ全部ひっくるめてトランプとかも全部一緒ですよね。
うん。
なんかセンセーショナルであればあるほど、ビューが来るという。
そうね。トランプと一緒ですね。
うん。もうこの2017、18年のテーマというか。
うん。確かに。
なんかそれをブレイクスルーする仕組みがないと。まあそれか人間側がこれはその仕組みを使ってるんだってちゃんと認識して、なんかフィルターを通すというか、
うん、
で、できるようになんないと過激化するだけですね。
そうそう。
うん。
うん。
この F1 のやつとか、
ええ、
これも、
F1 はグリッドガールを辞めるっていう。
うん。
はい。やつで。まあ、かなり炎上してますね、これも。
あ、そうなんですか？どういう炎上？
炎上としてはやっぱり、このグリッドガールをやってる人たちはモデルで、自分たちの仕事が奪われるっていう、ことを言っていて、まあ、これはポリティカルコレクトネスが行き過ぎてるんじゃないかっていう批判をされているんだと思います。
ああ。
昔あったミゼットプロレスとかと一緒で、こういうのを見せ物にするのは良くないって言って、 辞めさせた結果、その人たちの仕事がなくなったっていう、そういうことを言いたいんだと思いますね。
確かに、この前、ちょっとモデルの、プラスサイズモデルだった人に、こう、出会う機会があって、で、プラスサイズって言っても、全然、なんか、アメリカで言う、12?
はい。
だと、もうあんまり、その、プラスサイズじゃないんですよ。
うん。
だから、プラスサイズモデルっていう、その、セクションができてきた時はプラスサイズに入ってたんだけど、2018年だと、あなたはプラスサイズじゃないってこう、逆炎上しちゃうから、細すぎて。
ああ。
でも、その、細い部門にも入らない、こう、中間地点みたいな、モデルの人がいて、なんか、プラスサイズモデルとして活動できなくなっちゃったっていう風に言ってて、うん、なんか、うん、面白いって言ったらあれだけど、なんか、そういうこともあるんだな、と、思いました。
はい。
うん。
で、F1 は、これ、グリッドガールを辞める代わりに、グリッドキッズって言って、
うん、
F1 ドライバーとか、そういうのを目指す子供とかが、立てるように、グリッドに立てるようにするっていう、ことを言っていて。
これはいいじゃないですか。
うん。まあ、だから、ワールドカップのサッカーとかで、子供がね、選手と一緒に入場してきますけど。
うん。
まあ、ああいう感じでやるっていうことを言っていて、まあ、それ自体は、まあ、ポジティブな変化なのかなとは、思うんですけど。
うん。
まあ、でも、身も蓋もないことを言うと、F1 とかに、のドライバーになるためには家がめちゃくちゃ金持ちじゃないかなれないんで、なんかここにそんなコレクトネスを求めるのは間違っているというか、思ってだけじゃないのとも思うし、でも F1 みたいな目立つところでそういう変化が起これば他にポジティブな影響があるかもしれないから、まあそういう影響も加味していいんだっても言えるしっていう、そういうふうに僕はなんかどうかなって、もやもやっとしたのは思ってます。
そうですね。そもそもこのグリッドキッズの記事の写真見るともう全員白人だし。
そうそうそう。
なんか、一人ちょっとなんかアジアっぽい子がいるな。
うん。
けどなんかあんまり、そんなに何も解決してない感じはするかもしれない。
F1 というスポーツ自体がヨーロッパの貴族的ななんか、雰囲気があるスポーツなんで、
確かに。モナコみたいな、
うん。そうそう。金持ちの遊びっていう感じはあるんですよね、なんとなく。まあ実際の F1 のスポーツとしては、モータースポーツで、車、自動車メーカー、エンジンメーカーのエンジニアリングコンペティションっていう側面が僕は大きいと思ってて、そこが F1 好きな理由なんですよね。だけどまあ実際にその見る客層とか、まあ、ドライバーもやっぱり、2世ドライバー、3世ドライバーめちゃくちゃ多いんですよ。親がドライバーやってました。で、子供の頃から英才教育でカートとかやってましたっていう。だからね、まあ結局そうやって、グリッドに入る子供たちはお金持ちの子供なんでしょっていう、そういうツッコミはあってもおかしくないと思いますね。
まあ、でも私、一回なんか F1 の、なんか、ちょっとよくわかんないですけど、そういう、裏舞台を見せてもらえる VIP なんかイベントみたいなのに行く機会があって、
うん、
その時にそういうなんかグリッドガール的ななんかすごいセクシーなお姉さんたちがこうなんかお酒をサーブしてくれるみたいなやつがあって、
うん、
すっごい気まずくて超嫌でした。だからなんかそういうまあなんか見る人にとっても、そういう気まずさがなくなればもっとなんか、観客として行こうかなっていう気になる人はいるかもしれない。
あと F1 自体がさっきも言ったヨーロッパとかが中心のスポーツでしたけど、最近は、アゼルバイジャンとかでもこれやってたし、マレーシアとか、中東とかアジアとかにもマーケットを拡大しようとしてるので、まあ、なんとなく、まあ、グローバルスタンダードに寄せていこうっていう、そういう動きだとは思うので、まあ、それ自体は全然いいと思いますけどね。
あと、このブース・ベイブスのやつも、記事面白かったですね。
ああ。ブース・ベイブっていうのは、いわゆる、 見本市とかカンファレンスとかに行くと、女性の、英語でブースベイブ、なんて、日本語でなんて言うんでしたっけ？
キャンギャルみたいな。
キャンギャルとかコンパニオンガールとかいいんですかね。
うん。
はい。
あ、でもこれ2014年の記事なんですね。
もう古い記事で。でも日本だとまだ、カンファレンスとか、いますよね。ブースベイブは。
なんか、やたらこの、この前私もツイートしてたんですけど、カメラ業界とか
、
なんか、すごい、カメラを持ってる人はなんか女性だけど、なんかオーディエンスは完全におじさんを意識しているみたいな。まあ買う人がおじさんばっかなのかもしれないですけど、なんかすごい、そのおじさんじゃない人、おじさんじゃない買うかもしれない人にとっては、なんか嫌だなっていう気持ちになりますね。
うん、ね
とかカメラ雑誌を見てると、なんか紹介されてる人ほとんどみんな男性で、
うん。
一人ぐらいしか女性がいなかったりとか、なんか市場の問題かもしれない。マーケットの、なんかサイズ的な問題かもしれないけど、
うん。
なんかその枠に入らない顧客にとっては、悲しい気持ちにしかならない、
まあ。マーケットにオプティマイズしてる結果でしょうね。
でもそれによって、あ、じゃあなんかもう私ターゲットじゃないからこれ買う資格ないわ、みたいな感じの気持ちになってる人もいるかもしれないし。
そうそう、オプティマイズ、今の環境にオプティマイズした結果そうなって、で、
うんうん、
買う人もどんどんそれにオプティマイズしてタコツボ化していくっていう。
そうそうそう。
まあさっきのハイアリングの話と一緒で。
そう。で、インターナショナルの話も本当同じ。
うん、
で、今全然ユーザーいないから、いいじゃん、もうこれで、みたいな。
そう。今の環境に最適化した結果、先細りしていくしかないっていう、ことですよね。
うん、
全部がそんな
感じ。そういうことです。
うん。
なんかもう、どこも一緒ですね。
縮図っていうか、なんていうの、構図は一緒ですね。
うん。
うん。いや、日本の、カンファレンスとかさすがにもうほぼなくなってるんですけど、たまにまだあって、あの芸術的なカンファレンスで、
うん、
エンジニアリング向けのカンファレンスとかで、ブースベイブ的な、キャンギャル的な、あの人を配置しているのとかを見ると、まあそろそろやめていいんじゃないかなっていうは思いますね。
うん、
いや、僕は女性じゃないので、そういった対応とか、コミュニティがそういうのを喜んでいたりとかするのに対してどういうふうに思うかなっていうのは、僕本人はわかりませんけど、あまりポジティブではないと思うので。
うん。
うん。
まあ、あの、英語で言うと、alienating。
そうですね。
なんて言うんだろう、日本語だと。なんか、寄せ付けないみたいな。
疎外感というか。
疎外感。
うん。
を作るだけで、なんか、まあ、疎外してるってことですよね。他、それに、そのマーケットに当てはまらない人はもう入りにくくなっちゃうから、うん。それに気づいて、なんかもう本当にマーケティングのためでも別に最初はいいと思うんですよね。
うん。
それに気づいてなんかちょっと、あの、インクルーシブなマーケティングをしようってこう意識するだけでも結構ポジティブに受け入れられると思うんで。
うん。
うん。
いや、技術カンファレンスとかはスピーカーとかも 99% 男性だったりとかよくあるんですよね。
うん。
で、まあ、小さいカンファレンスで、そこまで、なんていうか、必ず女性のスピーカーは一人入れろとか、
うん。
まあ、そういうのは、今の時点で難しいっていうのはわかるんですけど、やっぱりある程度の規模のカンファレンスとかで、
うん。
なんですかね、キーノートのスピーカーで女性がいる、一人いる、だけでもやっぱり来るオーディエンスの中で来やすさとか全部だいぶ違うと思うんで、
うん、
なんか言い訳としてそのいやサブミッションがそもそも男性からしかなかったんですよとか、その誰が応募してるのかを見ずにあの匿名で全部審査をした結果たまたま男性のスピーカーだけになったんですよとか、
うん、
まあ、そういう言い訳とか結構あるんだけど、
うん、そんなわけないでしょ、まあ、そう
ではだしそのもしそう、それがそうなんだとしたら、今の現実がそうなのが問題なんであって、
うん、
そこを変えるための、まあ、努力をする、 まあ、義務を全員に求めるのはまあ難しいかもしれないけど。
そうですね。まあ、インダストリーリーダーは、
そう。
やっていくべき。
そうなんですよ。
うん。
っていう、のは思いますね。
なんかもう、ポリコレとかそういう次元ではないですよ、うん、ということが言いたい。
そうですね。
うん。まあ、でもなんか、ポリコレすぎるみたいなことを言われてしまう、かもしれないですね、この
エピソード。うん、いや、まあ、いいんじゃないですか？うん。
なんか、そういうことを、まあ、少しでも考えるきっかけになってくれれば。
そうね。
いいのかな。
うん。まあ、スルーしてるだけだと、無言で受け入れてることになりますから。
うん。
まあ、発信していくことは重要で、まあ、現時点で、こんななんかうざいことを言ってるカリフォルニアのリベラル野郎みたいな、まあ思われるかもしれないですけど、
うん、
まあ5年、10年したら変わっていくこともまあ当然あると思うし、
うん、
まあ何かを始めるとかきっかけになるのが重要じゃないですか。
そうですね。
ええ。
なんかやっぱ、サンフランシスコにいるせいかもしれないですけど、なんか黙っていると、黙認したことになるから、
うん、
怒りを感じたら、とりあえず、言った方がいいなって思い始めてます、最近は。
うん、
で、特になんか、日本に関することって、誰も怒ってないから、私が言わないと、日本人全体が黙認したことになってしまうんじゃないかと思って、なんか、よくツイッターで言ってる、なんか、着物問題？
うん、
なんか超ペラペラな、なんか、ローブ型のカーディガンって、アメリカとか、まあヨーロッパでもな、キモノって呼ばれて、
うん、
売られてるんですよ。そういうなんか、そういう形の服として。
H&M とかザラとかですよね。
そうそうそう。
うん、
これ着物ではないだろうみたいなのを、誰かが怒らないと、なんか、それはじゃあ、着物ですねって、日本人が認めたっていうことになってしまうんじゃないかと思って。
うんうん、
それに気づいてる人も少ないと思うし、気づいた時に言わないと、なんか、ダメなんじゃないかなと思って。
いや、僕はそのゆかさんのツイートを見るまでそれ知らなくて。
うんうん。
で、Google 検索で着物って、
うん。
英語で入れると、うん、半分ぐらいはその日本の着物が出てきて、その半分、他の半分は、その、ファストファッションのね、ペラペラのが出てくるんで。
基本的にみんな、水着の上に羽織るやつみたいな感じで使ってる気がする。
うん。いや、びっくりしましたね、あれは。
うん。まあ、それとかね、知らないと、
うん。
わかんないから。うん、
その日本語の持つエキゾチックさと、
うん、
オーセンティックさみたいなのを勝手に利用して、着物でも何でもないものに着物っていう名前をつけて売ってるってことですもんね。
うん。
うん。
それはなんか、カルチャルアプロプリエーション、文化的盗用でしたっけ、
うん。
っていう風に、主張しないと、なんかどんどん利用されていくだけだから。
ええ。
うん。で、他の文化とかを見てると、例えばなんか、ネイティブアメリカンの、なんか羽の頭飾り、
うん、
みたいなやつとかを、例えば、ビクトリア・シークレットのショーで、なんか、そういう感じのヘッドドレスをつけ、白人がつけると、めちゃくちゃネイティブアメリカンコミュニティが超炎上してめっちゃ怒るじゃないですか。
うん、
で、そういうのを、それをやるとみんなが、あ、そっか、これは文化的盗用なんだ、すいません、みたいな、こう気づいていくじゃないですか。
うん。
だけど、その日本に関することで、誰も怒らないとか、これ違うんじゃないのって言わないと、これはいいんだっていう文化になっちゃうから。
ええ。
うん。まあ、その着物だけじゃなくて、何でもそうですけど、なんか、 別にこの形はそれいいと思うんですけど、着物って売られると私買いにくいんですよ、すごい。
うん。
これ着物じゃないけど、可愛いけど、着物って書いてあるだけで、これは買っちゃいけない気がするみたいな感じになるから。
うん。
なんかそういう認知を、まあ私がギャーギャーツイッターで言ってるだけだと、買わないかもしれないけど、言わないよりはマシだなと思って、言うように していこうと思っている2018年です。
いいですね。まあ小さいことからコツコツとね。
うん。
やらないと。
で、大体反応してくれるのは宮川さんってい
う。ねえ。
そう。まあ怒るのもね、結構疲れるんですけどね。
うん。
自分の炎上の危機もあるし。
いや、なんか、そうですね。あと日本はその、カレーライスとか、ラーメンとか、他のカルチャーのものを、独自に作り上げて日本のカレーっていうものを作ったとか、
うん、ま
あ、そういう話もあるんで。
でもそれは、やっぱちょっと違うのは、
うん、
まあ、白人に登用されるというのと、
そうね。
白人以外の人が文化に取り入れるっていうのはちょっと違う歴史的、こう、ノーテーションというか、
なん
か背景が、あるから、そこはちょっと違うんだけど。
っていうふうに、だから、そういうふうに、うん、突っ込む人がいるじゃないですか。
うんうんうん。
うん、だから。
そう。
ね。
それはちょっと違うんだけど、それを話し始めるとツイッターで、いくら日本語でも140文字じゃ足りない。
そうなんだよね。うん。まあ、尽きないなと思って。
うん。
うん。
なんで、この人はこう怒ってるんだろうってこう、ちょっと調べてみてくれたりとか、
ええ、
友達と議論したりとかすることで、がもう本当は始まりだと思うんで。
ええ。
うん。
いいと思います。いや、バイリンガルニュースのお二人と、
うん。
話すといいと思います。
うん、ああ。
こういう話もなんか昔あったな。で、この話した時は結構ね、
うん、
白熱してた気がする。
おお。
アファーマティブアクションとかの話もしてたと思う。
うん。結構そういうなんか、インターネットで議論が吐き違っちゃうのって、そういうなんか、いや、こういう風に今なってるからいいじゃんみたいな、論点が結構多い気がする。
そうですね。うん。
だけどそれを言っちゃうともう何も変わらないんで。
なんですよ。
うん。
はい。
はい。でもそのなんか、そういうアファーミティブアクションじゃんみたいな、そういう言葉が日本語でなかったりすると、
うん。
やりにくかったりしますよね。
まあ、前提がないですからね。その単語を。
そうそう。
共通理解。まあ、その言葉に対するイメージ、それがポジティブなのかネガティブなのかも含めてですけど。
うん。
そもそものなる前提がないと話が進まないしっていう。
うん。でも結構日本文化は、特にインターネット文化は、そういう名前をつけるのがうまいから、なんか、生まれてくれるといいんですけど。
ええー。
うん。
じゃあ、2時間経ってしまいましたね。
本当ですね。
ええー。
ちょっとお腹空いてきました。
6時からやって今8時過ぎなんですが。
え、ご飯は後で食べる派ですか？
うん。そうですね。
うん。
だからあんま長くなると夜が大変。
意識が朦朧としてくる。
それは多少あるかも。
うん。うん。
そうですね。でも3時間、毎週3時間とかやってるじゃないですか。
まあ、そうですね。
僕もそんな人のことは言えないけど。でも、ゆかさんは実はそんなに喋ってないからね。回によっては。
そうですね。1対1は結構、久しぶりか、うん。あんまりないかもしれないです。
僕は二人以上ゲスト呼ぶのはたまにしかやらないです。
うん。
なんか編集とか会話がめんどくさいんで。
確かに。そうですね。なんかバックスペース三人ですけど、結構長いことやってるんで、なんかこう話し始めるあうんの呼吸が結構できてるんで大丈夫ですけど。
うん。
うん。そうじゃないと結構難しいですよね。
難しい。 し、さらにそれにもう一人ゲストが加わって4人とかあるじゃないですか。
うん。
4人は、さすがに難しいっていうか。
そうですね。
会話被ったりするし、あ、まあ、単純に編集するのめんどくさそうって
思います。確かに。うん。あ、それで一人マイクがちょっとなんか、に、なんかできてませんでしたとなると。
そうそうそう。
大変なことに。
うん。僕はなんか、1対1の方がいいっすね。
うん。
まあ話を深掘りしやすいかな。
そうですね。
うん。
結構がっつり。喋れた気がします。
ポッドキャストはだから、最初のYouTube の時に言い忘れましたけど、ポッドキャストのリスナーっていうのが一番エンゲージメントが強いマーケットなんだっていうのを最近みんなが認識し始めているんですよ、やっと。
うんうん。最近、ポッドキャストがめっちゃまた、
そう。
アメリカで結構もともとね、流行ってるというか、割と定着してましたけど、
うん、
去年、今年でまたさらにすごいいい、ポッドキャストが出てる気がする。
3、4年ぐらい前に、シリアルっていう、ポッドキャストがすごい人気になって、
うん、
あ、ポッドキャストってまだあったんだ、みたいな感じで、メディアには取り上げられたんだけど、
確かに一般の人にも、一般の人とか、そうそうそう、うん。あんまそんな、テック系の人じゃない人にも認識されたっていう。
うん、で、この間iOS 11で Apple のポッドキャストを使ってる人はどれくらい聞いているのか実はっていう、そういう数字が取れるようになったんですよね。
うん。
で、僕のやつも見たし、ほとんどのポッドキャストがだいたい8割ぐらいの人がスキップせずに全部最後まで聞いてるっていう。
おお。
そういうデータが出て、
うん。
もう、メディアのパブリッシャーも、あ、ポッドキャストってやっぱすげえんだなっていう認識もしたし、その、スポンサーとかが、割と、宣伝するメディアはポッドキャストがいいんじゃないですかっていうふうになんかなってるらしいっすよ。
確かに。てか、もっと早く、やってくれよって感じですけどね。
うん、多分、難しかったのは、その、ダウンロードしてる数字とか再生数とかが、正確にわかんないんですよね。
あ、オフラインだからってことですか？
そうそう、オフラインだし、バナー広告とかみたいにクリックトラッキングできないから、URL 宣伝して言うだけなんで、何パーセントの人がそこから来たかとか、トラックしづらいですよね。
そうですね。結局なんか、うん、コード、入れてくださいみたいな感じのトラッキングですよね。
うん、クーポンコード入れると何パーセントオフですとか、
うんうん、
そういう特典をつけることによって、どれくらいの人がそこから来たかっていうのをトラックするんですけど、まあにしてもほとんどの人がちゃんと広告も聞いてるし最後まで聞くしっていうんで、まあそこら辺で見直されてるのはあるっぽいです。
うん。
で、僕のスポンサーもそうなんですけど、なんかバナー広告とかの CPM に比べるとポッドキャストのその単価っていうのはものすごい実は高くて、
うん、
バナークリックとかの100倍ぐらいの価値で。今売られてるというか、らしいっすよ。でも確かにそうというか、このポッドキャストなんて今2万人3万人ぐらいサブスクライブしてますけど、
うん、
ほとんどがそのエンジニアとかテクノロジーとかに興味がある人で、
そんなターゲティングできるメディアないですもんね。
ないですよね。で、まあバックスペースもそうですけど、う
ん、バックスペースも、ね、すごいですよ。購買が
ね、ドリキンなりゆかさんなりが松尾さんなり、これいいですよとか言ったらみんな買うじゃないですか。
本当ね、何十万するカメラが飛ぶように売れていきますからね。
で、まあ僕はもうそんなに、これいいですよとか言ってガジェット、まあでもたまに紹介するかな。
うん。
で、アマゾンとかでも紹介するとやっぱ結構売れますからね。
宮川さんはあれじゃないですか。なんか漫画とか、
うん。
本とか。
そう。
結構売れてるんじゃないですか。
本がすごくてね。
うん。
一時期紹介した本はアマゾンのアフィリエイトで250冊ぐらい売れてましたね。
うん、
でもそれもその、小ノートからクリックした人だけで250なんで、実はもっといるのかもしれない。
あ、聞いて、その場でなんか、
そうですね。
検索したりとかする人もいますもんね、うん、きっと。うん。
だから、ポッドキャストをスポンサーするメディアとしておすすめですよっていうのを言っときたいね。
うん。そう、私もこのリストに入れてたんですけど、アメリカの、 ポッドキャストに最近ハマっていて、
うん。
パブリッシャーがやっぱ、すごいいいポッドキャストをめっちゃ出していて、ニューヨークタイムスも何番組か持ってるし、まあ、ニューヨークタイムスは結構、昔からある、なんだ、老舗パブリッシャーですけど、新興パブリッシャーのリファイナリー29とか、もうめちゃくちゃいいのを出していて、
うん、
すごい勉強になるし、こういう結構もう意識高い議論をすごいニッチな話題とかで繰り広げていて、うん、すごい刺激になってます。
うん。まあ、ポッドキャストは、エアラジオとかじゃないし、テレビでもないので、
うん。
限度っていうか、放送コードとかもまあないし、配信頻度とか長さとかも自由じゃないですか。
うんうん。
まあ、ネットフリックスにも似たところがあって、
そうですね。
今までのテレビではできなかったような表現もできるし、配信も一気に全部配信したり、毎週一話ずつ配信したりとか。
うんうん。
まあ、そういうところがすごく、インターネットらしさっていうのは思いますね。
うん。
うん。だから僕はね、なんかそういうパブリッシャーが作ったポッドキャストって、なんかこう、こそばゆいっていうか、すげえ手かかってんな、これって思って聞いちゃうんで。
いや、手はすごいかかってますね。
僕はこういうその会話で、なんかなるべくあんまり編集とかもしないやつが好きなんですよ。まあ、どっちがいいとかじゃないんですけどね。
うん。
ラジオとかでも、オールナイトニッポンとか、そういう何もなく生放送で喋ってるようなやつが好きで、すごく構成されたものとかは、まあ嫌いじゃないですけど、ちょっと違うなっていう、
うん、
違うものとして、単純に違うものとして受け入れてる感じがあります。
そうですね。まあなんか生放送系と、こう番組みたいな。
そう。
うん。でもちゃんとしてる、ハイプロダクションのやつで、すごいなんか取材しに行って、取材した音声を入れつつ、なんか、スタジオじゃないけど、こう、ちょっとコメンタリーを入れたりとか。
ありますよね。
うん。
ナラティブが入ってっていう。
そうそう。この前なんか、グラミーの、なんか、ポッドキャスト、グラミーに対する、なんか分析みたいなやつとかだと、曲をちょっと入れて、この曲はこういう、なんかバックグラウンドがあって、みたいな話をしたりとか、してるのは、すごいいいな、というか、なんか他では知り得ない情報とか、特に音楽関係だと曲も聴きながら解説も聞けるっていうのは、ポッドキャストならではかなと思ったりしました。
うんうん。
うん。
まあ日本ではまだそこを気づいてないんで、メディアが。
ね、でもなんか最近、個人系のやつはなんか、ボイシーとかいうやつ。
ほう。
流行り始めている感。
何ですか、ボイシーは。
なんか多分、アメリカで言うアンカーみたいなやつで、自分で放送もできるし、ディスカバリーもあるみたいな。
メディアっていうかプラットフォームってことですよね。
あ、そうですね。
うん。
まあでも、ポッドキャスト的な。
うん。
あ、だけど、そっか、そっから iTunes に入れたりとかできないのかな。
昔 TBS ラジオが、1時から3時深夜にやってるラジオ番組の後に、ポッドキャスト向けに30分ぐらいのやつを撮って配信とかはしてましたね。
うん。
で、彼らはやっぱり芸能、コメディアンとか芸能人とかで、で、機材とかもまあちゃんとしてるの使ってるから、クオリティはやっぱすごくて、でもまあ、おまけみたいな感じだったんで、そこまで力は入れてなかったんですよ。だから彼らがそういうの真面目にやったら結構、すごいだろうなとは思っていて。
そうですよね。
まあでも人間の聞けるポッドキャストとかに使える時間は有限なんで、できれば気づかないでほしい
ですね。確かに。なんかほんとすごい、文化人じゃないですけど、なんか、そういうすごいニッチな知識がある人の話をがっつり聞きたいっていうのはありますけどね。日本の。
あります。
なんか、なんだろう、日本のポップカルチャーにめっちゃ詳しい人とかがこう対談するとか、何時間でもいけそう。
うん。 なんかアベマ TV とかがそういうのを今ちょっと担いつつあるかもしれないですけどね。
あー。でも結局なんかちょっとテレビ的な資金が。
完全にテレビの作り方ですけど。
うん。
その地上波とかケーブルテレビとかで担えないようなニッチな領域。
そうですね。
あの将棋の対局をずっと流してるチャンネルとか。
あー。
釣りの番組だけのチャンネルとか、麻雀のチャンネルとか。
うん。
そういうのはまあネットならではなんですよね。でも資本がやっぱテレビ朝日とかが多分入ってて。
うん。
完全に制作の仕方も全部テレビと同じらしいんで。
そうですね。
うん。
資本が切り離せないと、本当の自由は手に入れられないんじゃないか。
まああとその出てるタレントとかも事務所からこう来てるので。
うん。
なんかね。まあ多分バーター的なところも多分あると思うし、テレビ局で普段この番組出てもらってるから、こっちのアベマの方にも出てくださいよとか。
うん。
今度新人で出てほしいんだけど、まあちょっとアベマの番組出させてもらって、とか多分そういうのあるんじゃないか、勝手な想像ですけどね。
ありそう。
うん。まあまあ、だからといってアベマ TV を素人が番組作ったら、まあ、クオリティがだいぶ違うものになっちゃうと思うんで、難しいですけどね。
そうですね。なんか、私が聞いてる、そのニューヨークタイムズのやつとかは、ニューヨークタイムズの中の、なんか、ポップカルチャーライターの二人が、こう、一つのことに対して話すみたいな感じなんですけど、なんかめちゃくちゃ知識があるから、すごい面白くて、
うん、
で、話うまいし、なんかそういう人いないのかな？
日本で？
あとテレビもそうですけど、前もなんか言ってたんですけど、ジョン・オリバーって見てます？ HBO の。
あの、たまに、YouTube でたまに見てます。テレビでは見てないんですけど。
なんかすごい面白おかしく、超真面目な、なんか、イシューを説明してくれるみたいな番組なんですけど、そういうのとか、ね、ぜひ、こう、アベマだとやっぱそういう資金が入っちゃってるから無理かもしれないけど、なんかネットフリックスとか、ポッドキャストでもいいですけど、日本でやってくれる人がいるといいのになぁと思っております。
はい。
お気持ち。
まあ業界としては盛り上がってほしい。
うん。
ポッドキャスト知らない人がまだまだやっぱ多いから。
あ、でも最近、そのコンテンツクリエイターといろいろ話したりし始めて、なんかファッションブロガーとかフードブロガーの中でもめちゃくちゃポッドキャスト始めてる人が多くて。なんか面白いですね。そっちの方にも、おしゃれ系のポッドキャスター増えてます。
ビジュアルがないと難しい気もするんですけど。
でもやっぱりニッチなスペシャリストだから、そのなんか例えばフード系の人だったら、今まですごい綺麗な写真を撮ってレシピをブログで紹介してた人だけど、なんかもっと栄養士の人と対談したりとか、なんかそういう番組を作ってるみたいで、面白いです。
まあ、その近さが、距離、リスナーとの距離の近さがやっぱ違う。YouTube とも違うし、
確かに。
プラットフォームが違うし、見る、聞く環境、視聴する環境がだいぶ違うと思いますよね。車ドライブしながら YouTube 見るのはいないだろうけど、みんなポッドキャストは聞くし、通勤の電車の中で聞くしっていう、
うん、
そういうメディアですよね。
そうですね。
うん。
なんか AirPods を買ってからだいぶ聞くようになりました。
うん。
うん。
通勤途中とか？
通勤、でも私通勤めっちゃ短いんで
短い。
12分ぐらいついちゃうんですけど。
僕も同じです。
そう。だからちょっとね、バックスペースとか、リビルドは、
長すぎ。
一週間、二週間ぐらいかかっちゃうって。
ポッドキャスト聞くために、こう、遠回りして帰るとかね。
そういうことあ、でも料理しながらとかもいいですよね。
うん、そうそうそう。掃除をしながらっていうのが一番はかどるらしいですけどね。
うん。
洗濯物とか、料理とか。
うん。
ながら系でやるのに一番いいですね。
ながらでもできる、こう、単純作業をしながら。
うん。
なんか、聞くと、すごい、なんだ、一石二鳥感があっていいですね。
そうそう。 さすがに仕事しながらとかコード書きながら、
うん、
テック系のポッドキャストを聞くのとか、ちょっとさすがに無理かな。
そうですね。どっちかがおろそかになってしまう。
そうっす。逆になんか仕事の内容がすごいこう単調作業とかだったら、まあまあありなのかもしれないけど。
うん。
うん。ちょっとクリエイティブな仕事とかだと難しいですね。
そうですね。
うん。まあなんですけど、スポンサーはだから、ポッドキャストスポンサーおすすめですよって
、うん、
言いたいけど、スポンサーの人とやり取りするの正直若干めんどくさいんで、僕はサポーターの人にサポートしていただいて、あまりスポンサーを取る必要がなくなってきたら もうすごい嬉しい。というかそうなりつつあるので僕はすごく嬉しいですね。
そっか。なんかその、企業サポーターみたいな。
うん。あ、それもいいかもしれないですね。もう。
中間地点みたいなの。
うん。やり取りするのがやっぱめんどくさくて、まあ会社化しちゃって、それをも含めてアウトソースするとか、
うん、
あといいのかもしれないですけど、僕はその、メールのお問い合わせの返事から、この内容ちょっと受けられないんですねとか、そうお断りの返事もしたりとか、あとはもう、お金を払ってもらうのに請求書発行したりとか。
ああ。
まあもう今はポチポチでできて、クレジットカードで支払ってもらえるのがほとんどだから、そこまで面倒でもないですけど、まあ面倒は面倒なんですよね。
それはね、なんか、一個一個は別にそんなにめんどくさくないけど、こう、結構メンタルスペース使うというか。
まさにそうなんですよ。
うん。
心理的なコミットメントがあるんです。
うん。確かに。
まあ、そういう意味では、サポーターの人にお金を直接もらうのもコミットメントではありますけどね。
まあそうですね。
だから、でもまあ約束ではないので、その何かをしなきゃいけないってことはないけど。まあ逆にだからそれがいいコミットメントになるっていうのもあるかもしれないですね。
うん。
こうサポートしてくれる人がいるから、毎週とかちゃんと各週でやんなきゃなとか。
うんうん。
うん、そういうこう。
モチベーションにつながる。
モチベーションにつながるっていうのはあるかもしれないです。
うん。最近バックスペースはマネージャーが、ボランティアマネージャーがいるので。
ボランティアなんですか？
めちゃくちゃ助かってます。
いやでも、マネージャーいいなと思いますね。僕がやっぱ一番めんどくさいのはそのスポンサーのやりとりと、
うん、
ゲストのスケジューリングしてとか、新しいゲストの場合は、機材の送って使い方説明してとか。
うんうん。
いや、ゆかさんとかすでにポッドキャストやってる人は楽でいいですよ。何も言わなくていいから。
いつでも、なんか、穴が開いた時は読んでください。
ああ、ぜひぜひ。重い話は今日は全部吐き出したっていうことで。
そうですね。確かに。これで、もう、どんなふざけた話。
いや、たまには全然いいんですけど、毎週毎週だとやっぱさすがに疲れるんでね。
そうですね。そんな毎週、こんな重い話すことないです。多分。
広島さんはやっぱすごいなと思うのは、そういう話題で炎上しそうな感じでも炎上しないっていうところがすごいんですよ。
へ、
うん。なんかね、広島さんのその才能なんですよね、これ
が。あとなんか、ドリキンさんともよく話してますけど、なんか、この音声だと炎上しにくいっていうのは、
ああ、
あるかな。
あります。というか、まあ、引用できないからね。記事とかだと、ながらみして、そこだけ切り取って、
うんうん。コンテキスト
ブックマークとか、そう、ツイートとか流されて、
うん。
ありますよね。
そうですね。
いや、今回のやつも、2時間過ぎてからぐらいに話してるんで、
うん、
そこまで聞いてくれたエンゲージの強い人だけが、そのコンテキストも理解した上で聞いてくれるということに期待する。
そうですね。
かな。
うん。
うん。まあ僕はあんまり、いや、エゴサーチはするけど、そこまで重く受け止めない。なんかあんまり、そこまで炎上する人はたまにしかいないですね。
なんか最近あんまり、そういえばなんか YouTube も最初の頃は結構変なコメントたまに来てたんですけど最近ないですね。
うん。まあ変なコメントする人いますよね必ず。
うん。
あと必ずマイナスネガティブ評価する人。
あ、そうそうそう。
必ず100人いたら1人か2人ぐらいはマイナスがついてるっていうね。
うん。
面白いですね。
わざわざ来て押していくという。でもビューカウントされてると思うんで。
マイナスを押すのも一応エンゲージメントの一部ですからね。
確かに。
何も表明しないよりは。うん、
でも一応、なんか、 そのグッドとバッドレイシオみたいなのが、
うん、
あのバッドが高くなりすぎると多分なんかアルゴリズムでペナライズされたりとかすると思うんで、
それはありそう。
あんまりやられるとあれですけど、でもそんなね、一人だいたいなんか何千人とか見てくれる中で5悪いねとかで、あんまり気にしてないですけど、なんかまあわざわざやってくる人がいるなって感じですね。
iTunes レビューとかが結構ね、あのポッドキャストの中ではネガティブなことを書かれやすい場ですね。あれはアップルが何もモデレートをしてないっていうのもあるし、
でもアップストアもそうですよね。
そうそうそう、あれ悪いこと書くとなんか上に出てくるっていうので、なんか良くない構造になってるんですよ。
ああそうなんだ。
うん。ツイッターとかだったら別に悪いこと書い、なんか批判的なネガティブなこと書いても、まあそれ流れていくじゃないですか、そのうち。
うん。
うん。でもアップストアはそうじゃないからね。
それは良くないですよね。なんかインセンティブが働いてしまうというか。うん、
まあでもあれを見てる人はほとんどいないという、僕はもちろん。アップストアでポッドキャストを検索する人はいないだろうっていう、もう今判断を僕はしていて。
ああ。
なので。
え、でも、その、オーナーとしてはなんか、モデレートできるんですよね、もちろん。
いや、いや、できないです、できないです。
あ、できないんだ。
うん。
ええー。
リプライが昔は、できなかった。今できるのかな、わかんないですけど。
アップストアだとリプライできるように、結構最近になりましたよね。
はい。まあ、そんなわけなんで、じゃあ、また、
はい。
機会がありましたらお願いします。
はい、こちらこそ。
はい。ゆかさんの YouTube は？チャンネルとか、URL 覚えにくいんだよね。
あ、でも、なんか youtube.com すら c すら、ブロッサムリンクミーです。
はい。
で、いけます。それか、まあ、名前とかで検索してもらえれば、出ると思うんで。
はい。
はい。
これもしかして、ブロッサムリンクミーっていうのは名前にかかっている？
あ、そうなんですよ。あれ、ミーはドットME って
あ、ドメインですね。
そう、ドメインなんですけど、ちょっとね、若干中二っぽいんで、恥ずかしいんですけど。
そうか、ゆかの、ゆが結ぶっていう字でリンクですね。
そうです。
で、花がブロッサム？
はい。
そっか、気づかなかった。
ブリヂストンみたいな感じです。
ああ、石橋さんね。
はい。
鳥居さんのサントリーってのもありますけど。
え？
うん。
サ
ントリーっていう会社は鳥居さんが始めたんですよ。
ああ。
それで、
そういうことか。
サントリーなんですけどね。
へえ。なるほど。まあ、そういうことですね。
そういうこと。
要するに。
要するに、はい。
はい。
じゃあ、そちらも見てもらって。
はい。
はい。ショーノートはrebuild.fm/202-2022ありますんでお願いします。と、なやかでも紹介しましたけど、サポータープログラムがありまして、まあ、あんまり特典はね、ローのファイルをダウンロードできるとか、それぐらいなんですけど、このポッドキャストを継続していく上でサポートしてもらえる機会なんで、もし、払ってもいいよという方がいたら、見てみてください。お願いします。では、ゆかさんでした。どうも。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。